おはようございます。さくらゆきです。これさ、とりあえずちょっとこれさ、私の声大丈夫なのかな。イヤホンさ、洗濯したんだよね突然何を言うって感じだけど、イヤホンを洗濯したのよ。で、これが洗濯した方のイヤホンなのか無事なイヤホンなのかわかんないの。でも喋ってみてるっていう。そのうち妹ちゃんが来るはずです。あれ、どうやってコラボ招待するんだっけ。あ、 SDF さん、おはようございます。私の声って聞こえてますか。どうすんだっけ、どうすんだっけ。はい、招待したからそのうちやってくるかな。そして、え、もしかしてこれ聞こえてなかった、どうしよう。ちょっとあっちにシェアしてくる。ゆるっとね、ほんとゆるっとね。間違った。スタイフ開こうとしてノート開いちゃうっていうね。あ、マスター、おはようございます。あ、よかった、私の洗っちゃったイヤホン聞こえるんだね。そして妹ちゃんは気づいてないか。はい、SCS マスター、ご無沙汰してます。おはようございます。いつものメンバー。髪の毛縛ろうかなって言ってもな、ちょっと髪の毛縛る棒もここにないじゃん。手首にもないじゃん。なんかこう、髪縛るゴムってさ、いつも大体あるけど、こういう時に限ってないよね。ちょっとガチャガチャするわ。ガチャガチャするよ。えい。
おはようございます。
おはよう。おはよう。久しぶり。
久しぶり。
ちょっと私の、あの、イヤホンさ、洗濯したんだ。
え
大丈夫。わかんないの。これ洗濯した方なのか、洗濯してない無事な方なのか、どっちかはわかんないんだけど、でもみんな一応聞こえてるっていうか、多分大丈夫なんだと思う。
うん、普通に聞こえてる。
あ、ほんと？よかった。あやさんもおはよう。みんなおはよう。はぁ、あ、いや別にね、なんかただの話っていうか、なんかこう、なんていうの、何々についてみたいなことじゃないって言って、やりたかったからやったっていう話だよ。あ、あのさ、あの、お誕生日にもらったみかんさ、
うん、
めっちゃ美味しいよ。
めっちゃ美味しいでしょ。
めっちゃ美味しいよ。ポ、いや、ポンカンのと、ところに行ったんだけど、うん、普通のみかんから食べ始めて、でそれでな、ポンカンが入っててね、
うん、
でポンカンに手を出し始めたの。めっちゃ美味しいよ。なんだこりゃ
ね。あ、うん、マスター、妹気味ってすごいなんか立派な感じ。
あ、本当、妹
気味。ありがとうございます。
いいね、妹気味っていいね。
ね、いいね。
なんか、あの、平安っぽいじゃん
ね。これ BDF さんも、
おはようござい
ます。そうそう、あの、お姉ちゃんの誕生日プレゼント、誕生日プレゼントにみかんを送ったんだよね。
そう、あのさ、あれだよね、あの、市場に出てないみかんっていうか、あの、木の上でちゃんと熟成された、
そうそうそう、
やつなんだけど、ほんと美味しい。
そうなん、なんか私の宿命鑑定仲間の、
うん、
ここが大分でみかん農家さんをやっていて、
うん、
でみかん農家さんをやってて、でそれでなんかスーパーに出しちゃうと腐っちゃうから、その完熟させたりとかすると、
うんうんうん、
なのでこう結構ギリギリまで木の上で甘みをつけて収穫してすぐ出荷するみたいな感じのみかんをね、
うんうんうん、そう。 なんかあのさ、もうポンジュースだよね。ポンカンのポンってポン、うん、ポンジュースのポンってポンカンのポンなの？
な、じゃない？違うの？
え、なんかすごいさ、ポンジュースの味がするって今言おうと思ったんだけどさもしかしてポンカンのポンなのかな、ポンジュースって。だってみかんのことポンって言わないよね。
うん、そうだよね。ポンカンジュースなのかな。
ポンカンジュースなのかな。でもすごいそのまんまの味するよ。ポンジュースの味する。
うん、うん、
すごく甘いっていうか、なんかあのその一粒っていうかさ、一つのみかんなんだけど、うん、あの多分ポンジュースとかですごいさ凝縮されてるじゃない。なんかその
そうだね、ギュッとね、
ギュッ
とね、何個分も、
そうそうそうそう。で、あれを飲んだ時とあの一粒が同じ味がするってすごいってことじゃない
確かに、一粒と一粒でポンジュースみたいな、ね、
そう、一粒でポンジュースだよ
濃厚なんだよね。
ね、やすさんポンジュース最近見てない。確かに見てないわ。ポンジュースもさ高いよね。
うん、ポンジュースって確かにさ、なんか昔ってさ、なんかオレンジジュースと言ったらポンジュースみたいな感じだったじゃん。
うんうんうん、
なんか 100% オレンジって言ったらポンジュースみたいな感じだったけど、
そう、今トロピカーナとかに押されてるよね
そうなのか。実際あるはあるのかな。ポンジュースってさ、うん、あのどこかの会社の商品ってことだったのかな。
え、
商品名？
なんかもうポンジュースはポンジュース専売だと思ってたよ、
うん、
ポンジュースしか売ってませんみたいな。
ね、ヤスさんがあるにはありますよって。
へえ。ポンジュースの瓶って特殊だよね。わかるわかる、う
ん、なんか瓶だったよね。
瓶だった。あ、ちょっとさ、ポンジュースとさ、つぶつぶオレンジが被るんだよね。
あ、わかる、
なんか被るんだよね。
ある。でもつぶつぶオレンジは缶だったでしょ。
缶だった。つぶつぶオレンジはなんかそれこそなんていうの、なんかあのキリンっていうかさ、
うんうんうん、
とかなんかわかんないよ、そのどこかわかんないけど、そういうなんかドリンク会社が出してるイメージがあるっていうか。
でもつぶつぶオレンジはさ、うん、今でも多分別、昔とは別物だろうけど、
うんうんうんうん、
あるにはあるよね今も。
あるある。ポンジュースもさ、ちょっとペットボトル化してポンみたいな感じで、ポンがさ、うんうん、PON みたいな、
うんうんうん、
本になってない。
そうなの、
わかんない。なん
か赤鼻じゃないの。
なんか赤い文字でさポンってなってない
でも全然今現在のポンジュースが謎だな。
ポンジュース300円台で売ってたら買いだもん。
ポンジューススーパーに売ってるもん
あった気がするけど、ポンジュースはポンジュースしか売ってないイメージだ。あったりしてね、全然商品ラインナップすごかったりしてね。
ポンジュースというのはみたいね、なんかあの、うん、なんていうの、なんかさ、本当はそれの商品名を指すんだけど、実は、うん、なんかいろんなメーカーから出してるやつみんな全部そういう風に言ってるみたいなさ。
ああ、
なんかチャッカマンみたいな
チャッカマンねわかる。全部チャッカマンだよね。
そうそうそう。全部チャッカマンだけど、チャッカマンは商品名だから、
うん、
なんかだから理科のテストとかで、うん、チャッカマンって書いたら罰ですみたいな。
え、あれ本当なんて書けばいいの？
あのね、ガスマッチって書く。今はわかんないけど、私が小学生の頃は。
そうそうそう。確かに。え、確かにそう。え、でもチャッカマンし、あ、私逆にね、ガスマッチってわかんなかったよ。
そうそう、ガスマッチってさ、別にさ、こう全然一般的じゃないじゃない、言い方としてさ。
うんうん、
で、だけど、あれは、うん、あの、ガスマッチ。
ガスマッチなんだ。なんかさ、ガスライターとかもあるじゃんね。なんか火事みたいな。
そうだよね。いや、でも、どうなんだろう。
ガスマッチなんだ。
何しろ、数十年前の小学生時代の記憶、
うん。なんかさ、もうどうでもいいけど、アルコールランプ蓋して消したいよね。
なんか横からね。
横から、スッ。あれの消し方も独特だよね。風とかじゃないんだよ。あ、まあ、だって、うん、そうで下から ね燃え続けて、
永遠に風し続けないといけないからね。空気をなくしてみたいな。
そうだよね。いや、アルコールランプいいな。なんか何に使えばいいのか分かんないけどさ、
うんうん、
今となってアルコールランプって何使ってたっけ。
アルコールランプってでもなんか理科の実験の時とかぐらいしか思いつかない、ね、
でもあの時はさ、すごい登場率じゃなかった？
アルコールランプね、
うん、実験といえばアルコールランプ絶対使ってた、
うん、今でもアルコールランプ使うのかな。 なんか今ってなんか危険とか言われそうじゃない？なんか
火とかね、
うん、
どうすんだろう。僕使ってる、だってアルコールランプ。
何に使ってる
の？どうすんの、どうすんの。キャンプでコーヒー入れる。あ、確かにあのキャンプの時のさ、バーナーみたいなやつさ、
うんうんうん、
あのなんていうの、ガス缶みたいなのでシューってガス出してさ、うんうん、あれがアルコールランプバージョン使ってるってこと。なんかおいしそうだね。
直火、
うん、
直火、
直火、
火力は強そう、
うん、ね、ねえねえねえ、あのさ、ガスの火の色ってさ青いじゃん、
うんうん、
家の、
うんうん、
あれさ、赤いと、なんか、なんていうの、一酸化炭素が多いみたいな、
やつ、
知らない？
そうなの？
そう、なんか、その、やったら赤かったのね、血のなんか、こう、ガスが。うんうん、なんかやばいの、これ、と思って。なんか、一酸化炭素とかが出てたら嫌だなと思ってたんだけど。うん、なんか、加湿器でさ、
うん、
あのガンガン炊いてたら、その水道水のミネラルみたいなのが反応して、
うん、
炎が赤くなるんだって。でそれで、コンロ壊れたのかなと思ったの最初、
うんうん、
でそれでさ、仕方ないからじゃあと思って卓上コンロをつけてみたの、
うん、
それも赤いわけ、
うん、
これなんかガスの問題じゃないんだねと思って、
うん、
でそれでさAI にいろいろ聞いてみたの。何これ、うん、みたいな。赤いんだけど。なんか、ガス赤いんだけどって言って。で、それで一酸化炭素の可能性がずっとあることあるみたいな。で、やばいじゃんと思って、とりあえず換気換気ってやって。で、それで、でも、あの、違うガスバー、あのね、白状のコンロでやっても赤かったって。で、そしたらなんかその加湿器の話が出てきて。で、それで加湿器つけてると炎は赤くなんだって。
加湿器でなんだ。あ、でもヤスさんが一酸化炭素、うん、不完全燃焼の時に発生。
そう。で、その不完全燃焼をしてると、炎の色がさ、青くないって。
出
て、いや、やばいじゃん。すぐ死ぬじゃん、とか思って。
うん、
でも、その割には全然死んでないから、いや、違うんだなと思ってさ。まあ、とりあえず換気とかするけどね。
うんうん。そうだね。
うん。で、なんか加湿器で炎が赤くなんだって。よかったよ。SDF さん、アルコールランプって小学生が公に火を扱えるイベント、みかん実験のアイテムでしたよねって。そうそうそう。そうなの、ね、酸素が多すぎると赤くなります。そうなんだ。
そうな
の、そういう仕組みなんだ。
なんか炎の色のさ、厚さみたいな、
うんうん、
やつでさ。
うん、
なんか実は赤は温度低いんだよみたいな。
うんうんうんうん。
あるじゃん。
なんか理科の実験したいね。
理科の実験ね。
ね。いや、何やってたかとか全然覚えてないんだよ。でもさ、うん、なんていうの、酸素とか作ってなかった？水素とか。
え？酸素とか水素？
なんかさ、作ってなかった、そういう機体を作ってなかった？ボコボコさせてさ。
あ、
なんか確認して、や、これは水素ですみたいな。やってなかったっけ。
私はなんかでも、あれだな。あれしか覚えてない。なんか、なんだっけ、アンモニア臭を嗅ぐときは手で仰ぐって。
私、あとさ、あのさ、プレパラート、あの、顕微鏡のやつ。なんかこう、近づけるじゃん、うん。絶対プレパラートはあるのね。
あれさ、あれ、すごい薄いからね。
ね、プレパラート。プレパラート懐かしい。もうなんか理科のテストとか受けたいわ。プレパラートとか書きたい。なんかその。
よく覚えてたね。プレパラートっていう単語。
いや、なんかね、理科の実験好きだったんだよね。の割には全く覚えてない。多分その、あの、行動が好きだったんだろうね。その、あの、プレパラートを割るとか。そういう、あの、顕微鏡の倍率合わせるとか。なんかその、うん、あの、アルコールランプの火を消すとか、なんかその内容はどうでもよくて、多分その行動が好きだったんだろうね。あ、ヤスさん、ポンって爆発させた、させたよね。なんかやったよね。なんかさ、そう、やったよ。そういうことやってた。あとさ、
やるのかな、
たまになんか危険な薬品とか使うじゃん、硫酸みたいな、
うん、
すごいそういう時に真剣なのなんか空気になってさ、
まあ、もうだって大人からしたらさ、もう先生の立場を考えたらさ、そりゃもう、もう真剣モードになるに決まってるよ。
そんな時のクソガキとか超イライラするだろうね。
何やってんだみたいなさ、
めっちゃブチギレだよね。なんかこう調子に乗ってさ、
そうそうそう、
テンション上がるタイプとかあるじゃん。
そうそうそう、なんかもう本当そう、そういうことじゃないからみたいなさ、うん、
マスターマグネシウムリボンとか燃やさなかったって、マグネシウムリボン懐かしい。
すごい、みんなよく覚えてる。
なんかスチールみたいなさ、クシャクシャってなったやつとかさ、
うん、
あったよね。あとなんか沸点の実験とかしたじゃん。なんか100度になったら水がさ、
うんうんうん、
なんかそのなんていうの、そのなんか燃やすっていうか、そのなんかあれによって水は100度だけど、なんか違うやつの沸点は違うみたいな、
うん、
凝固点とかさ、何これ楽しすぎる。ちょっと理科やりたい。
覚えてるね。
よく覚えてる。燃やしましたねって。燃やしましたよ。いい授業だったね。
ね。すごい、いろんな、なんか今うちの坊やがさ、リカダマンっていうさ、うん、
リカダマン、
うん、うん、リカダマンっていう、
うん、
なんかリカの、
うん、
漫画、
うん、
があって、なんか急に声がガラガラしてきちゃった。なんか、で、それが、それをすごいね、読んでて、
うん。うん。
なんか本当にね、ちゃんと理科のことが書いてあるんだよね。
へぇ、理科
の。で、漫画でなってて、うん、で、なんかそれを図書、あの、学校の図書室で借りてきて、
うんうんうん、
読んでたんだ。で、すごい笑いながら読んでてさ。
うん、
で、なんか、あの、そ、で、それで、
うん、
なんか、お誕生日プレゼントに何が欲しいって、あの、夫側のお父さん、おじいちゃんから、何が欲しいっていう風になって、で、そしたら、リカダマンの、
うん、
なんか、リカダマンの1巻から6巻までが欲しいっていう、リクエスト。
なんで6巻なの？6巻以上は出てないのかな、
ね、あ、ね、全部で10巻まで出てるんだけど。
でも6巻までなんだ。
そう。6巻までが欲しいって言ったら。
うん。10巻じゃないんだ。
そう、なんで6巻なんだろうと思うんだけど、なんか6巻までって言ってて、
うんうん。
で、それでリクエストしたら、なんかその、おじいちゃんが、これはなんか理科の漫画じゃないか、みたいな感じで。
うんうんうん。
それならば全巻プレゼントしようつって10巻とか。
よかったね。ちょっと私遊びに行ったら読ませてもらいたい、リカダマン。
うん、リカダマンね、本当に、普通に大人が読んだら、うん、へーってなる。そう
なんだ。本当面白いよね、リカとかさ。
そう。
理科ってジャンル結構好きだ。てか勉強好きだったのになんで小学校の時とか嫌だと思ってたのか謎だもんな。
なんかやっぱあれじゃない、なんかこうやらされてる感は嫌だったんじゃない？
ああ、確かに。だって社会とかも地図帳とかすごい楽しいじゃん。
え？地図帳、私地図帳の楽しさはね見出せなかったよ。
全然テンション違ったよね。
うん。
いや、バイク乗りはきっとね地図帳好きだと思うけど、どうかな？
そうなの。
バイク乗りの皆さんどうですか？あの、地図帳好きじゃなかったですか？同意をなんとか取りたい。いや、楽しいんだよ地図帳はさ。あ、この地域にこんな特産品があるのかとか、
うん、
あとなんか地図帳のさ、ほら、あの等高線だったっけ、
うんうん、
あの幅がこう狭いと急なんだとかさ、
うん、地理は大好き、やさ地理は大好きっつって。
あ、その前に SDF さんが、子供の頃両親から顕微鏡をプレゼントされたんだけど、欲しいとも言ってなかったので、なぜプレゼントされたのか分からなかったです。
見て欲しかったんだね、きっとね。
ああ、もう顕微鏡とか超楽しいよね。
ね、でもね、楽しそうだよね。今思ったら楽しそうだよね。うん、だから、大人から見たら、いや、これめっちゃ楽しそうじゃん、みたいな気持ちだったのかもね。
ねえ。だってさ、あの、絶対変な藻とか見たいもんね。
うん。
あの、泥水とかあったら、ちょっと、まず集めてくるよね、スポイトで。
なんかさ、髪の毛とか見なかった、うん、あれで。あ、
ケラチンとかね。
うん。
見たい。
顕微鏡とかで。
見たい見たい。で、あのさ、なんかさ、ケラチンの歌ってなかった？あれ、北海道ローカル？
え、結構知らないけど。
ちょっと待って。知らない？俺たちケラチンだっていう歌知らない？
知らないけど。あれ、ドサンコ仲間じゃなかったんでしたっけ？
どういうこと？え、なんか、俺たちケラチンだ、はははは、みたいな歌。
え、知らない。
え、知らないの？
知らない。
なんだ、なんか、あれ結構有名だと思ってたのに。
本当は初耳だったよ。
超ローカル中のローカルだったんだ。
ローカルのローカルみたいな。でも結構コアなところまでローカル一緒なのにね。
そうでしょ。だって姉妹だもん。あんた同じ学校ですよ。
そう、お姉ちゃんと。
学年違いですよ。
そうそうそう。だからもう学年レベルの話だ
った。学年レベルのクラス違いの話、クラスレベルの話だったのかもね。うん、
そこだけで流行ってたみたいな。超ローカルみたいな。
ね、マスター、波乗りとしては好き。チリ。
チリ。
あ、S デイウスさん、地図帳大好きでしたって。
難
読地名を言い合って、その場所がどこにあるのかでは遊びをしてました。あ、あった。なんか、スリジャはなんたら、なんとかコッペみたいな世界地図のやつあったよね。うん、なんだっけ、ほら、スリジャはなんちゃら、なんとかコッペ。わかる？これでわかる人いる？
わかんない。
なんかスリランカだったっけ？どこだったっけ？
私チリ苦手だったんだよな。
なんかね、私多分ね、授業聞いてなかったと思うな。そう、だから何でもなんだけど、素材としては楽しいわけ。あの、理科の実験の道具とか、なんか地図帳とかのさ、ほら、教科書とか、そういうのは好きなわけよ。ただ授業、それを説明してくれる授業は、なんか自分が興味を持っていることとずれてる場合とかあるじゃない。私が今楽しくやってるのはここ、みたいな。例えば和歌山みたいな。だけど地図帳っていうか、その今の説明の時間は関東ですみたいなことになると、ちょっと違うわけ。なんか聞いてないの。
興味あるところじゃないところに行くもんね。なんか、
うん、
あの、なんだか工業地域とかさ。
そう、工業地域とかはそんなに興味がないわけよね。景品なんだらかんだらとか
さ。そうね。
うん。
なんかもう、チアラはもう本当に覚えるものとしてやってたから、
うん、
だからなんかもうなんか大変だったよね。興味がないのに覚えようとするから。
そうだよね。
うん。
ああ、古文とかさ、私古文はあんまり得意じゃなかったな。
うん。
でもアリオリハベリイマソカリだったっけ？
あったね。アベオリ、アベオリ。
なんだっけ？アリオリハベリイマソカリ。
あったね、あったね。
なんかそういう呪文みたいなのは、あの、言いたいがためにちょっと好きだったっていうか。うんうん、でもそれの使い方まではあんまりね。
歴史の方が好きだったから。
うん。
だからなんか歴史は、すごい、
うんうんうん、
でもさ、それこそ今言ってた、お姉ちゃん言ってたみたいにさ、
うん、
歴史のさ、歴史もここ好きっていうところをさ、長らくやってくれるわけじゃないからさ。
さらっと言ったりするよね。
そうそう。
じゃあ終わりって。
フランス革命めちゃくちゃ楽しみにしてたのにさ。
フランス革命だったんだ。
そう、あの、ベルバラでさ、もう予習済みだったからさ。
ああ。
なるほどね、もう来た、フランス革命来たみたいな感じだったんだけど、うん、あの、世界史の授業でフランス革命触れたの、ほんと1、2ページ、なんかさらりと終わって、フランス革命みたいなさ、
うんうんうん、
テニスコートの誓いとか、なんか、そういう朝、なんかこう、ね、太文字だけ追って おしまいみたいな感じになったから、あれみたいな。
私結構ね、あの、文明好きだったね。あの、高画文明、メソポタミア文明とかさ。あの、なんか古いとこ好きだったね。なのに、じゃあ突然さ、人間がさ、なんかさ、ゲルマン民族がどうちゃらこうちゃらとか言ってさ、なんか侵略し始めるじゃん。ローマ帝国がどうだろう。つまんない。もうなんかもっと長くやってほしかった。あの、最初の頃を、文明の頃を。だからなんか大人になってからさ、結構土器とかのやつ見に行くと楽しいもんね。出土された土器。
なんかエジプト展みたいな。 朝。もう
大好き。
見に行ったらさ、
うん、
なんかあったなーみたいな感じで見る。
あ、なんかさ、大パーツのやつとかさ、たまにやってるやつない？なんかあの、エジプト展みたいなやつでさ、あの、ほら、うん、あの、絶対昔の技術じゃ作れない水晶のドクロとかさ、置いてあるやつとかあるじゃん。
ねえ。
ね、ああいうのとか行きたいわ。
そうそう。なんか夏じゃないか、11月、去年の11月にさ、東京に行ってさ、で、あの、何を、最終日何をするかっていう風になって、私的には上野動物園に行きたかったの。今となっては行けばよかったなと思うんだけど、
パンダが。行っちゃったから、
うん、そうそうそうそう。パンダさ、
うん、
いなくなると思ってなかったから。
うん、まさかパンダ返せってね。
そうそうそう。パンダ返せ、パンダを返せなんてさ、なると思ってなかったから、
うんうんうん、
パンダはまあ、パンダでまあ、別にね、なんかまあ、今すぐじゃなくても、いいかっつって。で、それで、なんか上野動物園か、あとなんか、うん、でも子供があまり動物園に興味がなくて、
うん、
で、なんかゴリラもさ、北海道の動物園にゴリラいないから。
え、いないの？
いなくなったんだよ。
なんで、ローランドゴリラ。
そう。ローランドではあのイケメンゴリラでしょ？名古屋。
あれなんだっけ？あれ、そうなんだ。あれ名古屋なんだ。
名古屋ってなんかイケメンゴリラって、この間テレビでやって
た。でも上野にさ、いるゴリラすごい面白かったよ。
なんかすごい、上野のゴリラもさ、すっごいいっぱい、うん、なんか、なんていうの、広い敷地内にゴリラがいるじゃん。
そうそうそう。
だからさ、なんかゴリラとかさ、パンダとかさ、うん、その北海道にいたら見れない動物をね、
うんうんうんうん、
見せてあげたいなーと思って、うん、上野動物園に連れて行きたかったんだけど、
うん、
なんかあんまり興味示してなくて、
で、
一応何がしたいっていう話をしたの、
うん、
私の中では動物を選んでほしいなと思ってたんだけど、
うんうん、
で、それで何がある、今、こう東京でね、なんかそういう、なんかやってるのあるかなって調べたら、
うん、
あの、メンフィス二世展みたいな。
メンフィス？
エジプト展をやってたんだよね。
ああ、いいね、うん。
で、エジプト展やってて、
うん、
で、エジプトでと、あとなんか恐竜のなんか、なんだか展みたいなのをやってて、
うんうんうん、
その3つ3択にしてどれがいいっていう風にしたら、
うん、
エジプト展がいいと言ってね、
うん
うん、エジプト展に行ったんですよ。
どうだった？
いや、面白かった。
何いた？ミイラいた？
ミイラも、なんかね、本物のミイラがね、行って、
うん、
本物のミイラってその王、
うんうん、
王のミイラを、
うん、
なんか連れてきてて。
すごい。いや、で、すごいよね。
最後のところに王のミイラの。
へえ、なんでエジプトとか楽しいんだろうね。あの、エジプトの、うん、あの、なんていうの、あれ、三角、ピラミッドのさ。
うんうん。
なんか、あそこから発掘されたものってどうしてあんなに面白いんだろうね。
ねえ、すごい。ねえ、あの時代にこういうことまでできてたんだっていうふうに。
うん。あとなんかエジプトのさ、神様の姿がなんか面白いじゃん、
うんうん、
なんか不思議な姿っていうかさ、あの、私あれ好きなんだよね、布かぶってるさ、足だけ出てるやつ、
うんうんうん、
ジェノベみたいな、メジドだったっけ、なんだか忘れたけど、SDS さんがさ、歴史大嫌いだったのですが、自衛隊で幹部の教育を受ける際、戦いの歴史も学ぶのですが、戦国時代の戦い方や武将を知るようになってからNHK の大河ドラマを見るようになりました。
あ、なんか来た。ちょっと届け物が来た。私ちょっと離席するわ。
わかった。何の話だっけ？あ、そうそうそうそう。あの、上野のさ、動物園のゴリラ楽しいんだよね。なんか昔さ、娘がちっちゃかった時に行ったの。上野動物園のゴリラのとこで、寒かったね、冬に行ったら、だからゴリラがさ、ゴザをねかぶってて、すごい、こっちに背中向けて、なんかでかい、結構でかめのゴザをこうかぶってて、なんか寒さをしのいでたっていうかさ、日向だったけど、なんかもうその姿が何とも言えなくて、ゴリラすごい見てた。動物園って楽しいよね。あとなんだっけ、あそこ、東博 東博だったっけ、東京なんとか博物館、そこも楽しいよね。あそこさ、なんかあのなんて仏像とかね、そういういろいろそういうのもあるけど、なんかある一角のところ、それたまたまやってたものなのか、いつも常設してんのかは謎だけどさ、あの敷地内で見つかったさ、あの、藁人形とか、あんだよね、あそこ。みたいな。本物のなんか、藁人形を見つけたやつが飾ってある。なんか、呪術関係の、いろんなさ、国の呪術関係のまじないのなんかを、そこに展示してるところがあって、常設じゃなかったのかね。なんかその中にリアルわら人形があってさ、なんかちょっとゾワってなったけど、うわみたいな。ていうかこれを発見して、なんていうの、持ってきて、あの、展示物にしようっていうさ、そこすげえなと思ったけど。はあ、何届いたんだろう。ふぅ。喋ってるとさ、息吸うの忘れるよね。逆？息を吐くの忘れるのかな。いや、でもずっと喋ってるんだから、吐いてるもんね。
戻ってきた。
お帰り。
ただいま。
あのさ、東京博物館、東博。
うんうん。
の中にさ、藁人形あるの知ってる？
知らない。何？藁人形って何？本気で使ってた藁人形？それとも？
いや、本気本気。
え？
なんかあの敷地内あるじゃん。ここ、上野の公園内って。
うんうんうん。
あそこで実際に見つかった藁人形ですって言って。じゃない？ね、なんかあそこ、あの、一時期仏像にハマってさ、なんか仏像、あそこ東京博物館の、東博のとこ仏像いっぱいあるのね。うん、でそれでその仏像をめっちゃ見て喜んでたの。あ、これがなんとかな、あ、これすげえとか言いながら仏像を見てたんだけど、 でもやっぱり行ったら全部見てもあれでしょ、うん、だそこになんかあの常設展示なのか、うん、あのイベント的なやつなのかわかんないけど、うん、なんか呪術、なんか呪術に使うものをいっぱいなんかこう置いてあるところがあって、うん、いろんな国、インドのなんちゃらとか、なんかこう、うん、なんとか族のなんちゃらみたいなやつとか、あ、だけどそこにさ、さらっとさ、
うん、
この敷地内で見つかったわら人形ですみたいな感じで
見つかっ、でもさ、展示するぐらいだからさ、
うん、
あの、なんていうの、上手にできてたってことだよね。
そういう目線で持ってくんのかね。
うん、なんかさ、なんていうの、なんかわら人形ってさ、だって、うん、多分まあ見よう見まねとかで作ったってうまくいかないじゃない？
うん、まあそうだよね。
で、なんかそこに展示するからにはなんか正式な感じの藁人形だったってことだよね。
適当だね。だ
そうそう。なんかこうなんちゃって藁人形とかじゃなくて、もう本当になんかもう怨念込めて作りましたみたいな藁人形で。
うん。うん、
で、だからもうこれは展示に値すると。
うんうんうん。
まあ多分お払いとかはね、した後。
したんだろうね。
だろうけどね。そんな怨念そのまま連れてこられてもさ、困るからさ。
いや、なんかでもこう、ちょっと不気味だったけどね、やっぱり。で、ゆうさん、上野公園あたりだとありそうって、ほんとその上野公園の中にあったんだって、あった、わら人形を、あの、持ってきましたみたいな感じの説明。
いつぐらいの時代のわら人形なんだろうね。
そんな古くなかったよ。だから、なんか、最近でやる人いるんだと思ったんだもん。ちょっと、その、なんて言うんだろう。なんか昭和になってからみたいなさ。その、もっと古い時代じゃなくて、なんか割ともう、こう、昭和、平成みたいなさ、なんか、その、うん、そういう新しい、まだ私たちが生きているぐらいのね、うん、年代の時に、あ、実際にやる人いるんだっていうことを思ったの、それ見て。
なんか昭和、せめて新しくても昭和初期であってほしいよね。
昭和初期であってほしいよね。でも多分生まれた、私たち、私53年生まれだけど、うん、なんかその、生まれた後だったと思うんだよな。結構新しいじゃんって思って。
それ見つけてなんで展示しようと思ったんだろうね。
謎だよね。でもやっぱ呪術展にはさ、
うん、
ふさわしいっていうことなんじゃない、
うん、あ、そうだ、それあったよね、みたいな感じになったのかな。
なんで見つけたんだろうね。どうやって見つけたんだろうね。
でもそういうのさ、散歩してる人が見つけたらさ、
うん、
どうなんだろうね。一旦、なんかさ、こうスルー人は、スルーする人はスルーするだろうけどさ、
うんうんうん、
人によってはとりあえず警察に通報したりとかするのかな。
あ、習得物になるの。何
言うの。なんかさ、何よ、わら人形があったんですけど、とかって。
誰か呪われてますみたいな。
なんか怖いじゃん。
怖い。
なんかそういうことをやろうとしてる人がこの近辺にいるんだっていうふうに。
うん。
なんか人を呪って殺そうとしてる人がいるんだと思うとさ。
でも、あれ結構さ、あれだよね、命がけだよね。だってさ、あれ、撃ってるとことか 見られたらさ、死ぬんでしょ、う
んうん、あ、そうなの。
なんか結構わら人形うろ覚えなんだけど
、うん、なんか牛の国参りとかってね、なんか
そう牛の国になんかほら、うん、頭にろうそくみたいなのつけて、うん、でわら人形のところになんか怨念攻撃って、しかも釘のサイズも決まってたじゃん、あれなんか五寸釘だったっけ、なんだっけ、
そうそう五寸釘とかで割りかし大きい釘だよ ね
それをさ、あの打つんでしょ、カンカンつってさ、うん、しかも何日間かやるんじゃなかった、
うん、しかもなんかさ白装束かなんかに、
そう結構大変だよ、うん
ね、結構やっぱさ、人を呪うっていうことはさ、それだけそう簡単にはできないよって
。本当だって大体めんどくさいわ。
うん。
あの大体その用意がめんどくさい。
そこまでしてまでっていうさ、
うん、
思いがあるのかどうか。
そうだよ、牛の国に起きてだよ。白装束に着替え、
うん、
頭に火をつけたろうそくを。
そうだよね。
まくったって、鉢巻きみたいに巻いた上にあれ刺してんじゃん。別に冠みたいなやつ。安定感やばくない？
ねえ、キャンドル立てとかや。
だからどっち順番で、まずガッてすっごい縛ってから、ろうそくが倒れないように、うん、立てて、で、そこ最後に火をつけて消えないように出てくるんでしょ。
そうだよね。
いや、結構なことですよ。
どこから人に見られちゃダメなんだろうね。
もう登場からじゃない、やっぱり。その場に到着するまで見られちゃダメなんじゃない。でもさ、上野の繁華街でだよ。
なんかその森の中に入ってから準備したのかな。
え、いいのそれで。
なんか、その敷地内に、敷地内に入るところからです
ね。トイレで着替えるみたいな。いや、大変だね。
大変だよね。だってそこまで、だって展示されるぐらいきちんとしたわら、きちんとしたっていうのも変だけどさ、なんかきちんとしたわら人形をね、
うん、
用意する人がさ、
うん、
なんか普通の服でトンカントンカンやらない。
やらないね。ね、やらないし、多分なんかジャージとかじゃいけないよね。
うん。ああ、なんかやっぱりその、いろんなね、なんかこう、
うん、
ルールにのっとって。
あとさ、私なんかイメージなんだけど、髪の毛は長くなきゃいけない感じがするんだよね。
なんかそれもさ、私の中でさ、あれなんだよね。なんかさ、昔さ、
うん、
あの、一条ゆかりのさ、勇敢クラブって漫画あった。
あった、大好きだった、あれ。
そうそう、あれの中にね、なんかね、
うん、
なんだっけ、カレンさんとかって、なんかお金、全員お金持ちだけど、
うん、
なんかその、
博士かのりこでしょ。
そう。加藤の家元の、みたいなね。
そう。
なんか、あの中の、なんか髪の長いさ、パーマかかった女の人がいて、
うんうん、
その人が何らかのあれで乗る、なんか、操られて、
うん、
で、牛の国参りをしているみたいな、シーンがあって、それをこう、なんか、主人公たちがわーって見つけるみたいな、
うんうんうん、
あったんだけど、
うん、
なんかそこの、絵柄がね、すごい今、もう、鮮明に思い描けている。
やっぱ髪の毛長いでしょ？
でもそれはね、多分カレンさんが髪の毛長いからだよね。
ね、だからなんかやっぱり牛の国参りをするためには、まず白髪の超、なんかロングで、うん、白装束、まあ、薄いやつだよね。だからさ、
そう。
しかも真っ白じゃなきゃいけないわけよ。浴衣とかじゃダメ。なんかそんな、なんか模様入ってるような。
うん、
やつダメだし。
あれはなんだろうね、なんか、あの、昔ながらの幽霊が着ているようなイメージのもの。ね、死に装束なのかな、
ね、ああ。でも、ろうそくがさ、結構私難問だと思うな。
法則だってよくよく考えたら確かにね、なんか割りかし、しかもさ、別にお仏壇用とかじゃないんだよ、だ
って。そうそうそう、なんかあの、ちょっとさ、ちょっと変な形してるじゃん。
なんか、そう、ちょっと立派な。
ちょっと立派な、あの、ね、法則。あの形だよね。
そうそう、それをなんか2本さ、頭に。
バランスよくさ。
そう。
角みたいなことでしょ、要
するに。そうそうそう、そうだよね、きっとね。
火消えない。だってアルコールランプだったら消えないかもしれないけどさ。うん。ろうそくなんてすぐ消えるよ。
日も選ぶよね。天気の良い日じゃないと。
そうだよ。
風のない日。
そう、風のない、天気の良い日で。でもさ、あんまり月明かりで明るすぎたら人にバレんだからさ。
うん。
それなりの曇りじゃなきゃいけないしさ。
ね、2時。
ね、いや、なんかやっぱりなんとなく対案とかにやっちゃいけないような気がするしさ。なんか、なんかだ、やっぱ貴重だね。
いや、昔だったらさ、それこそ夜なんてみんな寝静まってるとかさ。
うん、暗かったかもしれないけど、ね、上野公園のあの繁華街なんて明るいんじゃないの？
ね、うっかり酔っ払いなんか来た日にはね、なんか。
酔っ払いに見られて失敗して死ぬとかやだわ。
ねえ、うわ、あいつモラニングやってるよ、みたいなさ。酔っ払いに突っ込まれたりとかしたらね。
見られたって言って失敗だよね。
怖い怖いっつって。
あ、もう、
足元は何だろうね、やっぱり、
下駄？下駄じゃない？
え、足元だけ。
革靴とかやだよね、スニーカーとかやだよね。
やだよね。
わらじかなんかじゃない？
うん。
相当ですよ。だから、それ揃える
って結構、なんかね、身支度からして、きちんと。
うん。あと、もう、サラッサラのストレートじゃダメなわけよ。うん、でも、だからこう、なんか、櫛が通らなそうな、なんかこう、ちょっと、わさわさみたいな感じの、あの、ザバっていう感じの白いやつじゃないと、なんか、雰囲気出ないじゃん。
いや、それをさ、その、やってさ、まあ、うん、あれって置き去りにしてくの？
置き去りにしてくんじゃない？
あれ何個もやるんだっけ？
なんか、私、あの、ほら、今の朝ドラでさ、なんか、あの、うん、やろうとしてたじゃん。
牛の
周りに。なんか何日間かやってなかった？
朝ドラでそんな牛の国前なんかやってたの？
なんかその、あの、武士のさ、ヨガを終わって、なんかそこでおじいちゃんがさ、うん、牛の国前りちゃとか言って、なんか、あの、家の庭みたいなところで。あ、そうだよ。なんかわざわざさ、なんかさ、まあ、上野の温泉公園のところ、あそこで見つかったからその話だったけどさ、まあ、普通やろうと思ったら、その結構さ、誰もいないとこ見られたくないし、家から近いとこでやるよね。
うん。あれってなんかその木が、あれなのかな？何かの木じゃないとダメとか。
そこまで、あの、杉じゃないとダメとか。
そうそうそうそう。
じゃ、花粉症だとまずダメだよ。
北海道杉ないから、北海道。
白樺に打つの。
白樺で代用しますか。いいのそれ。いいのかな、
いいのかな、なんとなくだけど、神社とかの、あの森とかでやってそうな感じする。
ああ、そうだね。なんか神社とかお寺とかさ。
うん、あの、境内の周りにありそうな。
でもさ、神社とかお寺って逆にさ、神様、仏様が、
うん、ダメじゃない、
守ってくれてるじゃない、
うん。無理じゃん。
そこに打ち勝つ呪いってっていうね。
いや、だいぶね、ハードル高いと思うね。
でもさ、それを、さ、誰かをそこまで、そうまでして憎む心っていうね、う
ん。そんだけの根性あったらなんか違うことできそうだけどね。
そう。でも直接では下さないっていうさ。
うん。なら呪いの手紙とかでいいじゃん。
なんか嫌だったんじゃない？それじゃあ。一石がバレるとかさ。こっさりやりたかった、ね。
なんか昔さ、カミソリ入りのさ、手紙とかあったよね。うん、来たことはないけど、
うん。
なんかそういう設定あったよね。
よくね、なんか昔の漫画やドラマとかでさ、
うん、
なんかこう、いたみたいな。
いたみたいな。
開けたらいたっつってね。
だけどそんなさ、開ける位置にちょうどカミソリの刃がそんな風になるかね。あ、セロハンテープで貼ってるとか
ね。え、あれでもカッターとかでさ、こうピーって開けたら、
うん、まあそうだよね、
ね、
うん、当たんないよね、
当たんないよ、
ね、なんかやっぱり人をさ恨むというか憎むというかさ、呪いをかけるっていうことは結構な、うん、難しいんじゃない。
ね、え、そしてなんかやっぱりその憎んだ心っていうか、なんかそれはさ、
うん、
なんていうか、帰ってくるじゃない？
帰ってくる。
なんか同じだけのこう像がさ、
うん、
自分にもこうなんかその相手ま相手からじゃないにしても、
うん、
別なところから
なんかこう巡り巡ってさ、うん、帰ってきちゃうじゃん。
うん、
きっとそういうのって
ね。だからなんか逆にした方がいいよね。なんか
どういうこと？逆？
なんていうかいいことをしたらさ、うん、それが巡り巡って自分に返ってくるみたいな。
そうだよね。
感じだったらいいけど、悪いなんか人を憎んだ気持ちとか心とかも巡り巡って返ってくるとかって。
え、うん、だからさ、あれよ、私多分だから差し違える覚悟だったらいいんじゃないかなって思うんだよね。
うんうん、
いいんじゃないかなっていうか、そのなんていうのかな、あの相手のこともどうしても許せないっていうことであれば、うん、もう直接言ってこう差し違えるみたいな、
うん、
で自分も死ぬわけじゃん。
うん、
だからなんかなんていうのかな、なんか巡り巡って嫌なことに遭うぐらいだったら、うん、なんかやっつけた代償として自分も同じだけのなんかを負うというか。
うん、
その方が性格的に合ってんな。なんかこう、遠くからそういう小細工というかなんかをして、あの、あいつだけが、こう、なんていうのかな。悪いことに会えばいいみたいな。うん、で、やってて自分もなんか後からじわじわと、そんな目に遭うのはちょっと、なんか嫌じゃん。それだったら気持ちが悪いから、なんかもう差し違えたいね。武士だわ。
武士だ。
武士だね。あの、
遠回しに呪うよりね。
遠回しに呪うより直接切りに行くタイプだよね。うん、切って、自分もなんかまあ切られるかもしれないけど、もういいですみたいな。
うん。
それぐらいの覚悟でやってますって言って。まあやんないけど。
やんないけどね。
やんないけど。
やんないけど。
そんな暇ないわ。
そこまで人を憎く。
肉起こすのって疲れない？
うん、そうだよね。
うん、結構怒ることって疲れんだよね。
うん、なんか怒りって継続持続しないというかさ。
うん、
なんか怒りじゃない感情が、
うん、
みんな変わっちゃうからさ。
そうだね。
なんか
に
肉バッバッっていう沸点はその、
うん、
その時で。ずーっと怒りっぱなしっていうよりかは、
うんうんうん、
多分怒ってるんじゃなくて、
いや
なんか悲しいとかさ、
なんかその怒り続けることができないじゃん。うん、だって、うん、そんだけにめちゃくちゃ怒ってるんだったら、あの、うん、絶対私は何かしに行くもん、その直接。その、あの、一人で悶々とその怒りをずーっと、憎しみなりなんなりを、
うん、
なんか黙って一人で抱え続けるっていうことがまずあの長い時間できないじゃん、
うんうん、
そのことを持ってたらそれをもう発散するためっていうか、
うん、
なんかあの戦う挑みに行っちゃうわけで直接物を申したいくなって行っちゃうからさ、うんうん、まずそれができないもん ね、
ね、
言いたいことあるなら言ってみろよみたいな感じになってでバババババやって、
うん、
でそれまあ勝とうが負けようがもうどうでもいいっていうかさ、勝負の結果はどうでもよく、でそのことで多分すっきりというか、まあ、分かんない結果は分かんないけど、で終わらすから、多分その延々と持ち続けるっていうことができない
ね。怒りはなかなか継続しないね。
うん、
沸点としてはバンって上がるとしてもさ、
まあ、でも自分の何か大事なものを傷つけられたりしたら、
うん、
あれかもね。そういう時の心の処理の仕方の方が難しいかもね。自分はね、もういいの。自分だったら、
ね。
だけど自分が大事にしているものを何か傷つけられたりすると、すごい、あの、いやでもやっぱり絶対仕返しするだろうな。
うん。なんかでも、うちはなんかね、一瞬怒ってるんだと思ってるけど、
うん、
だけど本当は怒ってるんじゃないんだよなっていう風になる。
どういうこと？
なんかさ、そのなんかバーンって怒ってるじゃん、
うんうん、
怒ってるけど、でもじゃあなんでそれをなんかさ怒りなのかって言ったら、本当はそうじゃなくて、
うん、
なんか悲しいとか、
あ、
なんか残念とか、なんか その怒りじゃない、
うんうん
うん、怒りっていうよりかはなんかその違う感情の方で長続き している気がする。
うん、
なんかでだからずっともやもやもやもやしてて、
うん、
でなんでこんなにもやもやしてんだろうみたいな。でも別にそれが怒ってるわけじゃないから、
うん、
怒ってるわけじゃないいいんだけどなーみたいな。だけどもやもやもやもやしてんなーみたいなのは、
うん、
でもこう最初の感情は怒りだったけど、だけどそこから変わってって、変わってってっていうか、なんか本当はその理由が違ってたみたいな
感じだった、うんうんうん、あるね。そっか。でもそんな、なんか お怒りになるほどの出来事にさ、
うん、
まあ出会ってないっていうことが幸せなことだよね。
そうだよね。
なんか避けようもないことってあるじゃん。
うん、
なんかこう、どうしようもない人間がいてさ、でそういう人に巻き添えを食らってなんかそういう傷つけられたというかそういう事件とかあるじゃん、うんうん、あれはもうさ本当にさなんていうのか不運というか、
ね、
ね、なんかもう どうしようもないじゃん。心の持ってきようがないっていうか恨みを買った結果とかなんかそういう何かがあって、うん、因果応報的にやってきたことではないっていうか、うんうん、なんかそういうことじゃないことって一番割り切れないしさ
ね、うん、本当ね、本当そういうのはやめ、なんかでも最近多いよね、ニュースとかで見ると。
そうそう。しかもさ、なんか理由が理不尽じゃん。なんかあの、うん、誰でもよかった的なことだったりとかさ、そうそうそう、あの、社会に不満が、あのその個人がどうとはじゃなくて、誰でもいいっていう、その、自分勝手な理由っていうかさ、
ね、自分がなんかこう。なんか自殺しようと思ったけど、誰かを道連れにしたかったとかさ。
いや、熊の前行け。本当にヒグマの前に行け。それはね。
誰かを傷つけてこう優位に立ってから死にたかったっていうことね。自分より強い人にはいかないね。うん、それだから最後にね、なんかクマにチャレンジして。
そうだね。クマはヒグマとヒグマがいいとも月のワグマじゃんダメだ。ヒグマだ。
ヒグマだね、
うん。ヒグマってでかいよね。
ヒグマはでかいよね。
本当あの丸山動物園にいるヒグマのでかさ。
ね。
うん、
え、これが歩いてんのっていうね。
のさ、あのなんか距離感分かんなくなる大きさだよね。
そうそうそう。え、ヒグマが出ました。あれが歩いてんの。っていうふうになった
らさ、もうなんかいい、うんと、もうわかんないよね。どんな特殊訓練を受けてようと、
うん、
ちょっと無理だなっていう感じがする。
そうそう、もう、クマに出くわし、もうあれだよね、ほんとそっと、なんか目を離さずに後ずさりっていうさ、
うん。
どこまで後ずさったらセーフなのかっていうさ、
あの、もうなんかさ、ロケット、あの、花火とかさ、
うん、
ピューってやったらダメなのかな、驚いて逃げたりしないのかな、
どうだろうね、怒るかもしれないから、どうなんだろうね。
相当、そっと逃げるのが、まあ一番だと思うけど、気づかれないようにね。ね、もしかして気づかれちゃった時はもう、だってさ、撃てないじゃん、銃とかそういうの持ってないから。うん、
あれだってさ、ヒグマってめちゃめちゃ足速いんだよね。
しかも木に登ってくんでしょ、
うん。
いや、あの状態であれを出てきて、うん、あのパッて動ける自信がまずないじゃん。
そうよね。
いや、だから私の中で多分できることはロケット花火に火をつけてピューってやるしかない。
だって確かさ、ウサインボルトぐらいじゃないと勝てないんだなって思った気がするんだよね。
え、そうなんだ。バイクで逃げようと思っても多分こけるなと思ったもん。
うん。だから車とかさ、うん、車でもなんか、でも車もやられちゃいそう。軽自動車だ
と大破するよね。
うん、でなんか、あ、熊に出会ったら、
うん、
なんかこう、なんていうの、亀の姿勢、
あ、首を、背中をね、
うん、守
って。
なんか首根っことか、なんかそこをやられるから、うんうんうん、なんかそこを守って、で、こうじっと動かない、みたいな、風にするといいって、もうめっちゃ怖いよね、そんな。
いや、無理、もうほんと怖すぎる。
熊クンクンされてたりさ。
いや、怖すぎる。
じっとして我慢できるかっていう。
む、 やまあさ、もうそんなのさっさと気絶させてほしいよね。
うん、
意識を残さないでほしいっていうか。
でも意識残すんだろうね。
いや、怖いよね。だからね、もうなんかさ、もうそういう人は、あれじゃない？なんか、もうそういうどうしようもないことをした人はさ、うん、やっぱり人食いグマとなったものの檻の中にとりあえず入れるっていう
残虐系ですね。
うん。どっちもまあでもそれ食物連鎖だから。
うん。でも人の味を覚えたクマはもう人を食べ続けるから。
うん、怖いね。だからなんかもうそれほどの、うん、
いやそれでね。
うん。ダメよね。殺人系。殺人を、なんていうの、もうそう死刑レベルだったら、なんかそんなさ、簡単に公主刑とかじゃなくてさ、うん、そういうことでいいんじゃない？新しい。
残虐刑になっちゃうから。
なんでこんなにさ、なんでこんなに心がさ、なんかこう嫌なことを考えてんだろう。どうしたら痛めつけられるかみたいなさ、どう
したら。冷静になってみて。それはそれからこれとして。
本当だね。もうちょっといいこと考えよう。
うん、そうよ。そんな、うん、熊を使って死刑をしようなんてことよりも違うこと考えましょう。熊だっていい迷惑だよ、そんな。
そうだね。
そうだよ。
そうだね。熊だってそうだね。
そう、熊は、ただ自分が生きるためにやってるだけだから。
うん。
なんか、誰かを憎んで、やってやるぜみたいな気持ちで人を襲ったりとかするわけじゃなくて。
こいつは悪いやつだからやっていいんだなっていう発想もないしね。
う
ん、
そうそうそう。だから熊にとったらもうただ獲物を狩りに来たっていうだけの。
うん。
さ、生きるための餌として必要だから
っていう。いやでも出てきちゃダメだね。怖いから。
そうそうそう。
やっぱりなんかこう、住む場所は分けないとダメだよね。
うん。ね、お互い平和に暮らすためにはやっぱりね、
こう、うん、
住む場所がちゃんとなってないと。
そうだね。
怖いよね。だってリアルにそんな熊が来たぞみたいな。
うん、
ね、保護者のお迎えをお願いしますって、保護者だってね、別に。
うん、熊には勝てん。
熊には勝てないからね。
うん、無理だね。
熊に出くわしたらさ。
いや、無理だね。
まあね、だから、そう、車で迎えに行くけどさ、みたいな。
うん。勝てるものがないもん、熊に。
うん。熊、強い。やっぱ熊強いなぁと思う。
熊、いや、もう熊の話はいいか。
うん、熊やめとこうもん。
終わりがないしさ。
だって誰もコメントしてくれてないもん。
熊についてね。
熊について。
熊の怖さについてね。あと、熊とほら、不幸な、なんていうの。残虐系についても。
残虐系についてはもうノーコメントになっちゃった。
思ったけどさ、これが呪いなんじゃないの？
え、何？
なんか、ほら、これがわら人形の呪いなんじゃないの？
待って、お姉ちゃん、わら人形見たのいつさ。
すっごい前。
今になってきたの。
え、そのさ、わら人形の話なんかしてるから、こういう邪悪な、ね、心になって、
ね。
ヒグマで殺せばいいみたいな。
そうね。
ことを言い出す、あれになっちゃうんじゃないの？
そうよ。
同調しちゃったんじゃない？何か。
そう、人の憎しみに同調しちゃったのよ。
そうだよ。よくない。
よくないよ。憎しみに同調してはいけない。
いい話しないと。
うん。あれ、ダークサイドに落ちるみたいなやつ。
ダークサイドね。
そう、ダークサイド。
ダークサイドといえばさ、あの人は何なん？ダース・ベイダーってさ、悪いの人なの？
うん、ダース・ベイダーは、もともとは、あれだよ、アナキン・スカイウォーカーっていう、
うん、
なんかその、なんていうの、すごい、いいやつっていうか、なんかその、なんだっけ、ジェダイってさ、なんか剣持ってる人たちいるじゃん。
うんうんうん
あの中でも、すごいズバ抜けた能力を持っている青年だったの。
うんうんうん。
なんだけど、お姫様が、
うん、
で、そのお姫様と、恋仲になり、
うん、
なんだけど、なんか、それで、だけど、なんでだったかな？なんかその、 そのお姫様が妊娠して出産する手前で死んじゃう、死んじゃうというか。
でもアナキンは？あれ？
アナキンは
それで。スカイウォーカーの父がダース・ベイダーじゃなかったのあれ。
いや、アナキンがダース・ベイダー。うん、
あ、え？あ、あれ？え、アナキンがダース・ベイダーだったの？
アナキンがダース・ベイダー。
あれさ、なんかさ、もうさ、長く続きすぎててさ、
そう。
あの、時代背景よくわかんないじゃん。
あれさ、一番最初のさ、古いやつあるじゃん。
うん。
古いスター・ウォーズは、うん、あの、エピソード4から始まってんの。
え、1じゃないんだ。
1じゃないんですくて、4、5、6っていうのになってて、
うん。
あ、
いってらっしゃい、SDF さん。
いってらっしゃいませ。
いってらっしゃいませ。あ、そうなんだ。
ほうほうほう。なんか、456が古いやつで、もうその時にはもうダース・ベイダーになってるの。
なってる。
で、それを、なんでダース・ベイダーになったのかっていうのをやってたのが、
うん、
あの、エピソード1、2、3の。
へぇ、なんか4から始めようっていう発想がすごいよね。
うん。
ややこしいスター・ウォーズ。ほんと
そう
だよ、ね。素直じゃないよね。素直に一からやらないっていう。
ね、だからダース・ベイダーから始めたかったのかね。
真の主役はダース・ベイダーだったってことでしょ、
うん、ダース・ベイダーがどうしてそのダークサイドに落ちたのかみたいなやつを 1,2,3 でやっていて。
本当に言いたかったのは多分そこなんだろうね。
うん。どうしてダークサイドに落ちたのか。
こんなにこうだったのに、うん、っていうところやっぱり言わないと。
123を追加だからねって。
え、そうなんだ。じゃあ最初からじゃあ4。
最初は4号、え、じゃあもう初めから4号6スタートだった。
何それ、どういう仕組み？
何エピソード4ですとか言ってるけど、でも別にエピソード123まだ出来上がってませんみたいな感じだったってこと。
でも後付けの4だったの？
原作があった、あったからじゃないんだ。じゃないのかな。
なんかさ、でもああいうさ、なんかその、ほら、マトリックスとかさ、そういう、うん、こういう、なんていうの、猿の惑星とかさ、
うん、
なんかこのスターウォーズとかみたいなのってさ、もう話の脚本を作ったりとか、うん、なんていうの、映画を作るの人たちってさ、うん、もう絶対なんかこう、なんか受け取ってそうじゃない？あれ考えれる？考えつく？
受け取るっていうのは
何かこうさ、あの不思議なメッセージじゃないけどさ、何、うん、かこうそういう発想みたいなやつをさ、何、うん、かどっかからこうひらめきっていうか、何か何か受け取ってそうじゃない。それで何かその話を思いついてさ、
うん、
それを映画に作っていくっていうか、
何か降ってきたみたいな。
そうそうそう、だその発想が出てくるのがさ、すごいっていうか、
うん、でもマスターが後から作った話ってそうなのって言ったら、そうって書いてある。お、そうなんだ、ね。
へ
ぇ。そうなんだ。
スターウォーズの設定とか。
ね、ダース・ベイダーはこういう悲しいことがあったんだよ、みたいな。
うんうんうん。
のを後から。
で、最初は単純にさ、善と悪の話だったっていうかさ。
そうなのかね。
ね、だけど、その後から、それがなぜそうなったのかっていうところを深掘りしていった結果こうなった、う
ん。なんかヴィランズとか流行ったじゃん。ディズニーとか。
うん、うん。
そういう感じなのかね。なんか悪役にスポットを当てるっていうか。
うんうんうん、う
ん。なんかさ、私まんまとだからその作戦に引っかかってさ。
うん。
スターウォーズをさ、4、5、6見た後に1、うん、1、2、3を見るじゃん。
うん。
え、もう、そしたらさ、もうなんかもう、アナキンがダークサイドに落ちるとき、もう、悲しくて悲しくて仕方なかったもんね。もうなんか、はぁーっつって。
だって、マレフィセントとかもさ、
うん、
あの、ほら、最初は悪い感じだったけど、実はそうじゃなかったじゃん。
うんうんうんう
ん、なんか悪にも理由があるというか。
うん。
なんか、そういうことでしょ。
ねえ、そういう風になるにも理由があった。
うん。何が悪なのかっていうね、
うん、
何を思って悪とするのかっていう、
あれを見たい、あれ見たいっていうかさ、ガンダムってさ、
うんうんうん、
ダースモールが好きだから。
お、どういうこと？どういうこと？
ダースモール、
ガンダムがどうしたって。そして、
あ、そう、ガンダムもね、あれもさ、うん、あれなんだよね、なんかどっちがいい悪いってないんだよ。
ガンダムってさ、見てたけどさ、
うん、
どういうこと、あれ、あの、ほら、アムロ行きますしか結局覚えてないわけ。
しかもアムロ行きますって言ったの1回しかないっていうね。
アムロどこ行ったわけ？
あれは出発しますみたいな。
ガンダムに乗るってこと？
そうそうそう。ガンダムに乗る。ガンダムで出動しますみたいな感じのことを言ってた。
うんうんうん、ああ。
で、だけど、あの、アムロ行きますっていう風に言ってるのは、うん、あの、前作の中でも1回か2回しか言ってない。
そう、なんかその前にさ、結構アムロさ、なんかあの、育児なしっていうかさ、
そうそうそう。
で、それで結構ビンタとかされてたじゃん。
そう。
で、それで、うん、それの後にアムロ行きますで乗るっていう。
そう。それで、アムロは別になりたくてなったわけじゃないんだよ。
うん、そうなんだ。なんかたまたま、
そう。
たまたま経営なんだ。
そう、なんかたまたま、なんかこう、いろいろ、こう、バーって襲われてる時に、ガンダム転がってて、
うん。うん
なんかそれにね、うん、あの、取扱説明書見ながらガンダム操作するっていう。
そんな、
で、なんかガンダム作ったのがアムロのお父さんとかで。
うん。
で、それでなんかこう、なんかこう、見よう見真似で操作して、
うんうんうん、
で、それなんかこう、なんとなくて、それでこう、主だったメンバー、なんかこう、大人たちがもう死んでしまうのね。
うんうん。
で、それで、あの、ブライトさんって、あの、館長みたいな人いるじゃん。
あ、いた、ブライトさん。
あの館長も、あの当時って18歳とか
ね。ちょっとそれはさ、あれだよね。もう、あの、サザエさんのさ、アナゴさん26歳に匹敵するわ。
そうそうそうそうそう。
アムロとセイラさんは大人の関係。セイラさんいた。
ね、あの、
セイラさん
いたシャーアズナブルの妹と。
ああ。お父さんがガンダム。なんか私の中でさ、両方見てない、ちゃんと見てないんだけど、ガンダムとさ、エヴァンゲリオン結構被るんだよね。
ああ。
なんか全然見てない、ね。どっちもちゃんと全然見てないから、あの、全然違うよって言われたら多分全然違うんだろうけど、うん、なんとなく被る。
確かにアムロも、
あの、性格的
に、ちょ
っと弱い。
なんか、なりたくてなったわけじゃないのに、みたいな。
うん、なんかあるじゃん、そういう。
感じでね。
あるよね。
そうそう。なんかさ、うちさ、夫がガンダムが好きだ。
あ、好きそう。
そう、好きなのよ。うん、で、それで、なんかそれこそ、なんか子供が生まれる前とかに、
うん、
あの、ジェイコムとかで、
うんうんうん、
なんかこう、長期休暇みたいに夏休みとかお正月とかさ、
うん
あなんか、こう、夏とか、お正月とか、ゴールデンウィークとかに、
うん、
あの、ジェイコムのなんか、アニマックスみたいなさ、
うん、
なんかアニメばっかりやってるチャンネルとかで、
うんうんうん、
ガンダム一挙放送とかやったりとかしてて。
ガンダム長そうだけどね。
そうそうそう。あ、ヤスさんもガンダム一晩語りますってね。
マスターブライトさんは息子に殺される。
そうそう。
やばいじゃん、ガン
ダム。そう、悲しい。今なんかやってるよね。閃光のハサウェイとかって。
ああ。いや、だからガンダムとかさ、燃え上がれのやつでしょ？あれ絶対見てたはずなんだよ。あの、ほら、その
時そう。あれだから、私もさ、大人になってからガンダム、だから夫がガンダム好きで見てて、
うんうんうんうん、
で、大人になってから見て、うん、で、なんか夫に解説されながら見て、
うん、
で、そしたらなんか、あて、なんかね、面白かったの。あ、そうなんだ、みたいな。
あのね、話が深、なんか子供用のアニメとしてあったけど、話めちゃくちゃ深かったってことでしょ。そうそうそう、
子供、これは子供は理解しないよね、みたいな。うん、なんか
全然理解しなかったよ。
ね、そう、だから、完全懲悪じゃないんだよ、なんか。
うんうんうん、うん。
いいやつと悪いやつがいるとかっていうんじゃなくて、お互いが、お互いの主張があって、だから本当に、なんか戦争なんだよね、うん、なんか。お互いお互いの主張があって、戦ってて、みたいな。
あとさ、なんかさ、宇宙戦艦ヤマトもさ、
うん、
あの話もさ、すごいあれ、あの、なんていうの？あの、自衛隊のさ、海上自衛隊だったっけ？なんだっけあれがさ、ヤマトのやつで送るじゃん。なんか、
ヤマト全然見たことないんだよ、
ね。私もないのよ。ないんだけど、あの、ほら、歌は知ってるじゃん。
うん。
で、それをなんか自衛隊の、なんか会場のあの自衛隊がさ、なんかこう、見送るときにさ、ヤマトの歌を歌うんだよね。うん、
あ、宇宙戦艦、ヤマト。
そうそうそうそうそう、うんで。あれをさ、なんかその、なんか倒しに行くわけじゃないんだって。 なんか大和の話わかんないから、わかんないんだけど、うん、そのなんかその意味があってあの曲が選ばれてて、うん、で、その必ず帰ってくるっていうさ、歌詞とかが入ってるわけじゃん、あの中に。
うん、
で、そのなんか守るために行くんだって、
うん、
あれは。っていう話を聞いてさ、全然宇宙戦艦ヤマト話読んでないんだけど、
うん、
あのそのなんか意味みたいなのを聞いてから、あの海あの自衛隊のあるじゃん、楽団みたいな、
うん、
なんめっちゃ本気出すやつ、
うん、
であれ見て泣いたよねなんか感動して、
うん、
すごいんだよ、
意味がわかるとってやつだよね。なんか意味もわからずに聞いてたら、うん、あ、宇宙戦艦ヤマト弾いてんだなーって思うけどさ、
うんうんうん、
なんていうかその曲に込められている思いみたいなのを知ると、なんか
知ると、
うん、こういう方が変わってくるみたいなさ、
そうなんだよね、そのまあそれで見送る、だからなんだっていうさ、だからあの歌を歌うんだって、ヤマトは深いって、
うん、
いやいやいやいや本当に。なんかだからああいうさ、なんていうのかな、私たちが子どもの時に見てたガンダムとかさ、
うん、
まあ、宇宙戦艦ヤマトもだから印象としては全然そのね、あのオープニングの歌とかそういうのをすごい覚えてんだけど、
うん、
話としてはあんまり覚えてないんだよね。なんかだから子ども向けの話ではあんまりなかったのかもしれないし、
うん、なんかヤマトとは地球外の資源探索が目的だった。
あ、そうなんだ。だからなんかあの戦いに行くわけではないとかっていうのもそういうとこなんだね。なんか何かを倒しに行くっていうわけではなくて、なんかとにかく守るっていう、っていうのがその自衛隊のね、あれにちょっとこう通じるものがあるっていうか。
そうなんだね。なんか敵が来てやっつけるみたいな、うん、なんか なんていうの、
悪がね、
そうそう、完全懲悪じゃない世界観になるとさ、
うん、
難しくなってくるね。
ね、森ゆきと結婚したかった。いたね、なんか森ゆきっていたわ。いたよね、キャラ。ほんととにかくうろ覚えなんだけどさ。
五代さんって言ってる人。
なんかいたね、その人ね。
いたよね。
いたね、いたいたいた。なんかあの頃のアニメをもう一度見たいわね。
ね。
ちゃんと。
あれね、ちゃんと見てみて。ちゃんと見るとね、
いや見えてる見えてるもよ、あの、ね、銀河鉄道39、
なんかあれもまたちょっと深い話だったよね。
あれも相当でしょ、
あの、うん、機械になるためにみたいなさ、
なんなのあの時代のさ、
なんだろうね、あれ
あの話の深さ、
重たいテーマだよ ね。
だけど子供用だったじゃん、
うん、
あ、子供用だったっていうか、まあ大人なんていうのかな、今みたいな感じで本当に子供が見るような意識をしてすごく作ったものっていうよりも、
うん、
なんかもう子供用のアニメとして制作されてる部分があるんだろうけど、
あのなんか教養的なものが含まれてたんじゃない、
なんかあのすごい深い、
うん、こういう考え方みたいなさ、
うんうんうん、
なんかこう機械になるためにいろいろ旅してるけど、
鉄郎と寝てる、そうそうそう、メーテルね。
メーテルもあれ何者なんだろうねって。
あれ？
あ、バス。
あ、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。
いらっしゃい。
本当だよね。
そうね、あれ、あれ、だからもうまたさ、ガンダム戻るけどさ。
うんうん、戻って
ガンダム。ガンダムもさ、うん、なんだっけ、あの、最初作った時は、うん、アニメとして放送した時は、
うん、
あの、やっぱこう、なんかあまり評判が良くなかったって。なんかその、わかりづらい、うんうんうん、子供にわかりづらいみたいな設定とか、
うん、
あと、アムロがかっこよくないみたいな。
うんうんうん。なんかあの、ほら、主人公ってやっぱりさ、あの、ほら、だから、ヤッターマンとかわかりやすいじゃん。
そうそうそう。だからもうヒーローじゃないじゃん、なんか。
なんかちょっと弱いっていうか、心もちょっと弱いし、だから、でも成長過程がきっといいんだろうね。あの、うん、その、多分。今思えば。
だから、なんか、その放送当時よりも放送終わった後の方が、ガンダムはすごい人気が出てきて、
うん、
なんかこう、今も、さ、
うん、
ずっと続くみたいな。
そうだよね。ガンダム打ち切りだったんだ。ガンダム
打ち切りだったんだ。
いや、なんかね、見てたけど、そんな、だから、ヤッターマンの方が面白かったもん。
いや、そうそうそう。子供が見る分にはね、なんか、そう。うん、 なんかね、こう、大人が見たら、ああ、そうなんだ、みたいな、なんかそのさ、こう、なんか、セリフにないセリフ、セリフのないことに対しての思いとかさ。
うんうんうん。3話くらい短縮でしたよね。
ラスト。
大体あれさ、どれぐらいの期間やってたんだろうっていう。
昔の、どれなんだろうね。
ね、アニメってなんか。
半年どんぐらいやってた
の？なんかね、期間がよくわか、子供の時って期間がよくわかんないでしょ。44話？そんなに？
ってことで1年ぐらいか。
1
週間。
ちゃんと見たいね、ガンダム。
1で。うん。ガンダムはね、私もガンダム、大人になってから見出したからね、ガンダム。
うん。
なんか、
ガンダム、
したくなる
宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39は、
うん。
大人になってからじっくり見たらきっと泣くだろう
ね。泣くだろうね。
でそれでヤマトを全部見た後に自衛隊のやつ見てみて泣くから、うん、泣くからほんと
そうだね、
うん、あの見送るやつ、
うん、いろんなこといろんな思いをこう組んじゃってね、
うん、43個いやいやもう
調べてくれたありがとうございます。
いやいやもうねあれですよ、いいんです
ね、すごい。私はもう本当にブライトさんが18歳っていうのを聞いてね、いや、そりゃ、だからブライトさん時々さ、なんかさ、うんうん、いっぱいいっぱいになるんだよ。
うん。
なんかこう、指示出してる時もいっぱいいっぱいになってんだけど、ブライトさんもなんかこう、別に、なんかまあ優秀は優秀だったんだろうけど、うん、なんかこう、昇格してってそこの位置にいたんじゃなくて、もう他の上の人たちみんな死んじゃったから、なんかこう、そこにいたみたいな。
あ、そうなんだ。
で、任されたみたいな感じになってるから、もうなんか、時々、すごいいっぱいいっぱいな感じになるんですけど。いや、
そりゃ18なら
いっぱいいっぱい。そう、それ18だもんな、みたいな感じでさ。
う
ん、
そりゃそうだよ。
18歳にしてはよくやってるよ、みたいな気持ち
で、ね。そうだよ。なんかもう、私の中でブライトさんは絶対30代後半だったよ。
そうそうそう。
せめてね、せめて、みたいな。
せめてね。うん、あれだよ、アナゴさんが20代っていうのと
衝撃。アナゴさんは20代の顔じゃない。
あの落ち着きはね。
顔で判断して悪いんだけど、本当にアナゴさんは20代の顔じゃない。うん、あれで20代だったらどうすればいいの ?40 代は。
もう本当で。だって、波平さんで51歳とかだっけ？
波平さんも70代だから。なんか20歳ぐらいずれてんだよね、やっぱり。
そうそうそうそう。今の時代の感じと、ね、うん、考えるとさ、だから、あれだよね。なんかすごい、まあ、サザエさんとカツオも年の差兄弟ではあるけどさ、
うん。
ね、そこまで、なんかこう、
そうだ
よね、無理な出産ではなかったってことだもんね。
だって
、今で考えると。
サザエさん23歳でしょ？
うん。
うん。カツオが10歳ぐらい？
うん、10歳、11歳、小学校5年生。
あ、そうだよね、11歳。12歳ぐらいでだって中学生なんだから、
うん、
まあ10歳前後ってことだもんね。ワカメちゃんもそんな感じだもんね。
うん。
で10歳差の兄弟か。だい 10歳。一回り違うってことか。
そうだね。だからまあ確かにサザエさんとカツオ君もさ、うん、年は離れてはいるんだけど、
うん、
なんか船さんが超高齢出産だったのかと言ったら、今だったらそうでもないみたいな。昔だったら高齢だったのかもしれない。
むしろさ、サザエさんを早く産んだって感じでね。
ね、そうだよね。
ね、でも昔だったら、まあ、ありえない年齢じゃなかったってことだよね。
うん。
30代ぐらいで、だから、産んでんだよね、きっとね。
でも、船さん50歳ぐらいだったら、サザエさん23歳だったら。
え、でもそしたらさ、40歳ぐらいで、カツオとかワカメちゃん産んでるって言ったら、結構これ。
ああ、そうだね。あの時代にしたら高齢出産って
、ね。もうちょ、30代ぐらいで産んでんじゃない？え、ってことはさ、私、船さんよりもしかしたら年上かもしれなくない？
船さんっていくつだろうね。船さん。
波平さん51歳なんでしょ？
うん。
やばい、うちの旦那さん波平さんと年1歳しか違わないんだ。
そうだよ。波平さん声をするときもマジかっていう。
へぇ、年齢ね。
そうそう。顔の句すごいよね。あんな51歳今いないよね。
いないよ。しかも結構なくら、ほら、なんか会社でも偉い感じじゃない？
うん。 なんかすごい立派な会社に入ってんのよ、ね、
なんとか商事にいるよね、
うん、なんとか商事、
海なんとか商事みたいなさ、
あれだよね、うん、マスオさんも違う商事、なんだか商事にいる、
ね、結構いいところにお勤めだよね、
うん、そうなんだ、いいところにお勤めなんだよ、
うん、船50運載
やっぱり、
船、そうなんだ、
そうだよ ね、でも船さんはそれもそうだね、あのそれで言ったらサザエさん産んだ時はあれだけど、カツオくんやワカメちゃん産んだ時は結構高齢出産だよね、
高齢出産だよね、あの時代だし、
そうだよね、あの時代だもんね、
うん、いや出産って大変だよね、いやいやいや、いつ産んだってだいぶ前なんだけどさ、うん、なんかいや最近 YouTube でさ、
うん、
なんていうの、その出産した人、もともとがその、うん、さっき筋トレやってるからさ、うん、筋トレのなんていうのかな、動画上げてる人がさいて、でその人が結婚して妊娠してたの、妊娠してでその赤ちゃんを産んだの、
うん、
でその、まあ、赤ちゃんが生まれる時のレポートじゃないけど、でこんな風な一日でしたみたいな感じのことをやっててさ、うん、いやそれを見たらさ、いやほんと出産ってさ大変だったなっていうのをさ、
うん、
思い出したよね、大変だよ本当に、
うん、
あれは痛い、
大変だよね、
もう忘れたけどさ、陣痛の痛さとか、
私あれだったかな、完全無痛だったか、
いや、うん、無痛で良いよ、あれは
あれね、だからみんななんで無痛にしないのかなっていうぐらいに、
うん、
あの
なんか私の時無痛ってすっごい出始めで、
うん、
あのやってくれる産院がまずほぼなかったんだよね、
うんうん、
でもやってくれるところ無痛か和痛かみたいなさ、
うん、
な感じのところがあって、ね、こっちで産もうと思ってたけど、なんか理由は忘れちゃったけどさ、とにかく実家に帰って札幌でっていう風になって、
うん、
で産むってなった時にもちろん無痛分娩の設定がないっていうか、
うんうん、
な時だったから普通に産んだんだけどさ、もうめちゃくちゃ痛かったもんね、
いや私だって完全無痛だけど、なんか、うんうん、最初ちょっとだけその陣痛を感じるというかさ、
うんうんうんうん、
ちょっとっていうか、まあ、一気にバンってくるんだけど、
うん、
めっちゃ痛かったんだ。
うん。めっちゃ痛いよね。
めっちゃ痛くて、めっちゃ痛いってなって、それで、あ、じゃあ麻酔入れるね、みたいな感じで麻酔入れてもらって、さ、
うん、
もうなんか、スンってなってさ、
うん、うんうん。
で、スンってなって、で、それでなんか、普通に喋っててさ、
うんうん。
で、なんかその、でも波形とかついてるから、その波形見て、うん、見ると、あ、今陣痛来てますねみたいな、
うんうんうん、そうなの、そんなに分かんないっていうか、うん、消えるもんなんだね、痛みっていうかさ、
そう消えるのよ、
へ
ー、消えるのよ、だからみんなよくあれをね、めっちゃ痛かったの、
めっちゃ痛かった
から、あれをさ、なんか本当に何時間とか一晩とかさ、
うん、
なんか二日間とかになる人とかもいるじゃん、中に。
あ、私じゃない？なんか私微弱陣痛とかでさ、うんうん、なんかなかなか進まなかったから、
うん、
なんか最初さ、ほら、なんかこう、ゆらゆらするやつとかあるじゃん、うん、なんかこう、なんていうの？子供が乗る木馬みたいな。
うん、
なんかゆらゆらしてる、あれの大人用みたいなさ、
うんう
ん、あんなの私は絶対乗らないとか言ってたんだけど、途中でさ、もう普通に乗ってたよね。痛い痛いって言って。
陣痛が緩和されるってこと？
そう、なんかわかんない。あれ乗ってゆらゆらしてると、なんか緩和されてたのかな。あとなんかテニスボールだかでなんだかでさ、
うんうんうん、
昔からなんかこう腰っていうか尾低骨のところ、
うん、ね、やるといいとか言うね。
なんかあれもさ、お母さんじゃなきゃダメなんだよね。
なんかこうピンポイントなとこがあるんでしょ、ここみたいな。
そう。なんだよね。本当、まあ、出産ってやっぱ大変だよね。
ね、だからある意味私さ、うん、そのさ、テニスボールのやつとかの下りはないわけよ、私。
あ、そっか。
だからさ、もしさ、私がさ、
うん、
まあ、さ、子供は男の子だからさ、あれだけど、
あ、もしね、まあ、わかんない、ユッチとかがさ、ユッチとか言ってけど、 ちはユッチだからいいか。ユッチのね、あの、とか、誰かのさ。
そう、誰かのサポートをしますみたいな時にさ、え、私完全無痛だったから分かんないんだよね、みたいなさ。
いや、でも絶対さ、まあ、ユッチがさ、まあ、産むとしたら、あの子絶対無痛だと思うな。
いや、でもね、あの、なんていうの、なんか、すごいこだわりがあるんだったら別だけど、うん、無痛選べるんだったら無痛選べばいいのにって思うよ、うんうんうん、私は。
そうだね、選べなかったから、まあ、経験したけど、うん、やっぱね、あの、だってもう
マスターがお仕事行ってきます
って。あ、行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。
なんかあの、だってあの、なんか痛い痛いとは聞いてたけどさ、あ、こんにちは。ダンディさん？ダンディさん？
ダンディさん。
ダンディつむぎさん？つむぎさん？
はじめまして。
はじめましてなのかな、ダンディさんいらっしゃい。今ね、なんかね、分娩の話。
はじめまして、ようこそ。
ようこそ。あの、ただのおしゃべりの。
そう、今、ただ、こう流れるようにおしゃべりしていて。
わら人形の話から、なんかいろいろ、ヒグマと対決させればいいとか言って、さ、なんか今、ガンダムとかの話して。
奥様が無痛分娩希望してました。
あ、そうなんだ。いやだってさ、普通分娩さ、あの、痛い痛いとは言ってたけど、その普通の腹痛のレベルじゃなくて、うん、私はなんかなんていうの、2階からコンクリートにお腹を打ち付けられた痛みとかって言ってたからね。
うん。
だからもうそれくらいの。
すごい痛いよね、だってね。
とんでもないよね。
すごい痛い。
でさ、よくさ、鼻からさ、スイカみたいなこと言うじゃん。
うん。うん、
だけどさ、鼻から、スイカはね、無理かもしれないけど、あの、うん、鼻から、この鼻の穴の大きさから絶対にウリは出てたと思ってたもん。
うんうんうん。
ウリぐらいのサイズ感はあったっていう。
うん。
でもそれ、もう想像するだけで痛い。ね、鼻が痛い。
ね
え。ねえ。結局、帝王切開でした。分娩立ち会いできなくて。
でも帝王切開も大変だよね。
帝王切開だよ。
大変だよ、帝王切開。
だってお腹切るんだ
よ。術後が大変よね。
だってあんだけ切るんだよ。
そう。
だって私さ、ほら、なんだっけ、子宮か。子宮全摘した時に、うんうん、内視鏡でさ、ちょこちょこって、うん、あの切って、あの、やったから、傷口ちっちゃかったけど、痛かったもんね。
う
ん、
そう、私もさ、あれを、なんか卵巣の手術した時にさ、私はさ、回復手術だったからさ、で、あの、さ、麻酔がさ、効いてなかったのよ、私なんか。
いや、怖いから。
なんかさ、私、うん、背骨がさ、側弯症でなんかこう曲がってって、うん、なんか本当は背骨から麻酔入れて、その麻酔で、術後も、うん、あの、痛みが落ち着いてるっていう話だったんだけど、うんうんうん、それの効きが悪くって、
うん、
そう。で、だからなんかこう、お医者さんに、うん、あの、名前呼ばれてさ、
うん、
もう、麻酔から溶けた瞬間から激痛で。
怖い、痛い。
で、痛いって言ってたらお医者さんが、あー、麻酔効いてないなーって、私の、あの、麻酔のおぼろげな、こう、まだ起き上がりきれていない段階で、あー、麻酔効いてねーなー、効いてないなーっていう風にお医者さんがつぶやいてるっていう。
ねえ、全身麻酔じゃなかったの？
全身麻酔なんだけど、その
広角膜なんてらみたいな、うん、
そうそうそう、それがもしうまく入れられなかったらお腹に注射して麻酔しますねって言ってたんだけど、うん、なんかすごい何回かチャレンジして、
うん、
でなかなか入んないみたいな感じだったんだけど、
うん、
なんか入りましたみたいな感じだったのよ、
うん、
でそれで入りましたみたいになって全身麻酔みたいになったんだけど、その後にね、
うんうんうん、
口にスンってやるやつ、うん、やったんだけど、結局その広角麻酔、うん、あれがなんかちゃんと効いてなかったらしっぽくて、
うん、
でだから、あの、効いてないんだったら効いてない、お腹に麻酔みたいなのをなんて言ったらまだ良かったのかもしれない。でもさ、効いてると思われてるからそっちやってないからさ、
いや怖すぎる。でもなんか麻酔がない手術とか無理だから。
そうで、だからなんか術中は全然痛くないんだけど、
うん、
起こされた後の、うん、その全身麻酔が溶けた後の、うん、あれがめちゃくちゃ痛くって、
うんうんうん、
で、あの、で、それで、さ、もう、私さ、だからさ、 あの出産するときはさ、完全無痛だったから、うん、その陣痛がさ、
うんうんうん、
本当にこう数分みたいな、せいぜい10分ぐらいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
なんだけど、あの、その術後はさ、一晩中痛いのよ。
辛いね。
だからさ、ちょっと場所的に、場所も場所だからさ。
うん、帝王切開を経験しちゃったみたいなね。
ね、だからこれはきっとあれなんだなと思って、なんか陣痛の時ってこんな感じなんだろうなと思って。
なんか、ちょっと待って、ダンディさんがさ、友人は3人とも帝王切開したから4人目は帝王切開できないみたいに医者に言われたらしいよ。うん、
あ
と、助産師
だからね。
うん、助産師さん曰く、無痛分娩より助産師で出産が一番いいと言われてました。まあ、確かにあの、自然な形がね、回復も一番早いっていうもんね。
うん。
あ、はるちゃんいらっしゃい。はるちゃん、かえでさん、皆様こんにちは。はるちゃんとつむぎ。つむぎんはお友達だったんだね。
ねえ、そうなんだね。
ね。あの、はるちゃん、私の妹のともえちゃんです。
よろしくお願いします。
ええー、はるちゃん、私も胎盤剥離で帝王切開しました。胎盤剥離
大変。
それすごい大変なやつ。
本当に緊急帝王切開だ。
うん。まあだから命が生まれるっていうことは本当に奇跡的なことだよね。
いやね、本当だから本当命がけよね、うん、出産ね。
ね。でももう入院してたからね、助かった。ああそうだったんだ。あそうだったの。入院中だったからすぐ対応できたっていうことなんだ。
あ、よかったよかった。
よかったよかった。本当そうだよね。なんか、なんかさ、生きるもさ、死ぬもさ、なんて言うんだろう。大変よね。
うん。
なんか私、この前さ、ワンちゃんを亡くしたじゃん。
うん。
ワンちゃんが行ってさ、なんかその時に、死んじゃう時もさ、まあ大変っていうか、うん、なんて言うの。うちの犬さ、痙攣だったから、
うん、
なんかその、痙攣が、あって、その痙攣してる状態が何時間か続いて、
うん、
で、それで、死んじゃったっていうかさ、
うんうんうん、
でもなんかその時に、まあ、その時は死だったんだけど、生まれる時だって産道を通ってきてね、
うん、
まあ、大変、それなりに大変な思いをして、こう、生まれてくるわけじゃん、この世の中にさ、
うん、
赤ちゃんたちって。なんか、結局、なんかそれと同じようなものを、なんか見たような気持ちになったんだよね。
うん、
死ぬっていう時も、まあ、スッていける場合もあるし、うん、まあ、こう生まれる時もスッて生まれる時もあるけどさ、うん、なんか、死ぬことと生きることって全然違う反対のことなんだけど、なんかそこに関する、プロセスっていうか、うん、生まれる時もそういうちょっとこう大変な思いをして生まれてきて、うん、で死ぬ時もやっぱり少しちょっとなんか大変な思いをして帰ってくんだなっていうのを、うん、なんかよくわかんないんだけど、うんうんうん、それをすごい感じたんだよね。
うんうん。
そう、不思議。なんか不思議な気持ちになった。命。なんかこれがなんか命なんだなって、命の一部始終っていうかさ、うん、まあ、私は犬、そのワンちゃん産んでないからわかんないんだけど、でもなんかこう、何かね、その命がこの世に生まれてくるっていう時にも、やっぱりそうやって、なんか大変なね、エピソードっていうか何かがあって、うん、で死ぬっていう時も、まあ、その過程はいろいろだと思うんだけど、うん、その数時間の間に、うん、ちょっとこういろんなことがあって、で命がなんかなんていうの、この世から消えてくっていうかさ、
うん、
それをなんか目の当たりにして見てて、なんか不思議さを感じた、すごく、
うんうん、そうだね。
ねえ、
ね、なんか生まれてくるときはね、赤ちゃんもなんか自分の頭をなんかとんがらせて、なんかグリングリンにして、
うーん、
だから赤ちゃんも結構苦しみながら出てくるとかね。
覚えてないじゃない、なんかやっぱりその赤ちゃん、うん、自分たち生まれてきたけどさ、うん、その赤ちゃんの生まれるときのことって記憶にないっていうか、苦しかったのか、うん、何なのかみたいなことって覚えてないじゃない、うん、でもやっぱり生まれてくる時も多分それなりに大変なんだろうなっていうのがさ、うん、なんかあって、
ね、でも、
うん、
ね、お母さんも頑張るけど赤ちゃんも頑張っているから、
うん、
赤ちゃんも頑張ってるんだよっていうの、なんかね、私お客さんに産婦人科の先生がいて、その当時に、うん、でそれでなんか産休入りますっていう風になった時に、
うん、
なんか赤ちゃんが出てくるときはこうこうこういう感じで出てくるから赤ちゃんも頑張ってるよ、頑張ってるからねみたいな感じのことを教えてくれて、
うんうん
うん、あそうなんだと思って、だから産むときにさ、
うん、
なんかあれだったよね、なんかあ今頑張ってるんだなっていうふうに思いながら産んだ。
そう、なんかやっぱり自分のことを振り返ってもわからないけど、
うん、
覚えてないからさ。覚えてないからわからないんだけど、なんか生まれることと死ぬっていうことっていうのが、うん、なんかどっちも、大変なんだなっていうかさ、でも多分こう本人にとってはなんかその自然なことじゃん全部、うん、生まれてくることも自然なことだし、うん、生きているものがいつか死んでしまうっていうことも多分すごく自然なことなんだと思うんだよね、うん、だけどなんかその死の瞬間みたいなのってさ、なんかなんていうの、例えばその枯れてくように死ぬのが楽だとかさ、うん、いろいろあるじゃない、その死ぬパターンというか、
うん、
心臓が急に止まって死んじゃうとかのパターンもあるし、うん、なんかいろんなことがあるけど、やっぱり生まれることと死ぬことってすごい自然なことなんだなっていうのをなんかワンちゃんを通してなんかすごい学んだんだよね、なんか命を、
うん、
消えてなんか不思議だよね、ちょっと前まで命っていうか魂っていうか何かがあったのがさ、それが本当に抜け出てしまうっていう状態っていうかさ、っていうのがすごい分かって、なんか死ぬってこういうことなのかっていうのをさ、
うん、
なんかこう経験するっていうか、
うん、
自分は分からないじゃない、やっぱり自分が死ぬっていう経験をして人にそれを伝えるこういう感じだったよっていうのはさ、うん、誰にもできないことじゃん、
うん、
死んで戻ってきた人はいないからさ、
うん、
まあ、臨死体験とかそういうことは別だけど、
うん、
なんか通常の経験として一回死んでこういう状態になって、でまたこういう感じだったよっていう、
うんうんうん、
そういうことって体験としてみんなが持っているものではないからわからないけど、なんかね、あれは不思議だったな、何かがなんか急にね、生命力っていうのが、生命力ってあるよね、
うん、
なんかわかる、つむぎんが、病院は利益を考えるから病院の都合で出産させられる助産師は妊婦と寄り添うから、ああその娘が看護職で働いてます、なんか不思議って、
うん、ね、胎盤剥離で帝王切開した娘ちゃんが、
うんうんうん、あるちゃん、うん、女の子だから助かったって言われました、お母さんにメッセージを伝えれるようで、男の子の場合は天使になってしまうと思う、そうなんだ、
そうなんだ、女の子だったかなんかあれなのかな、
ねえ、あるちゃん、亡くなる時はみんな幸せになって帰っておいでって思われてるみたい、そうなんだ、なんかなんだろうね、なんか人の生き死にもそうだけどさ、なんか動物、やっぱり命ってなんか育てるにしろ何にしろさ、ずっと一緒にいるとさ、
うん、
なんかこう知識ではない、なんかこう身をもって教えられることっていうか、
うん、
あるよね、生き様というかさ、それをなんか別に見てろよみたいなことじゃなくてさ
そう、なんかでも確かに、なんかさ、うちもさ、にゃんがさ去年の夏にさ、
うん、
旅立ったんだけどさ、ずっと半年ぐらい闘病してさ、
うんうんうん、
なんていうか、あ、なんか本当に、なんか本当に順を追って、
そうそうそう
っていう感じだったんだよね、うん、なんかその病院の先生に言われるなんか順の追い方っていうかさ、
うんうんうん、
で、だからなんか、あ、本当になんかその体温が低くなっていくとかも、
うんうん、
なんていうか、その体力使わないために体温をわざと低くしていくとかさ、
うん、
なんか自分でよし体温下げるぞみたいな気持ちできっと下げてはいないじゃん。
うん、そう、なんかなんかし、あの、変、なんかすごく変な言い方だけどさ、死ぬことって自然なことなんだなっていうのがさ、うんうん、何、生まれる時も多分生まれる準備があるじゃん。頭を うん、それこそ下に向けてとか、うん、あの生まれてくる時にね、
うん、
だ、あの逆子の子もいるけど、普通はなんかその頭を下に向けてとかさ、うん、でこの位置に入ってって言って、なんかそういうなんか誰に教えられてきたものでもない、うん、その生まれるための準備があって、うんうん、赤ちゃんの中にね、でそれで、うん、あのそういう流れがあって、うん、まあなんか生まれてくるじゃん。でその時に、まあ、いろんな助けを受けたりとかして生まれてくるっていう流れもあってさ、でもあの死ぬっていう時もなんかちゃんと準備が、その死ぬための準備っていうとすごく変だけど、
うん、
あの穏やかに自然な感じでさ、
うん、
旅立つための準備っていうのがなんかちゃんと動物の中にはあるんだなっていう、う
ん、そうだ ね、 ね、なんかね、それこそ多分病院、人間だと割とやっぱり病院でっていう人が多いじゃない、最後はね、だからなんかいろんなさ、うん、医療の助けとかも借りながらみたいな感じだったりとか、うん、まあ最後ね、もうお見送りしますよっていう形になる場合もあって、こう、うんうんうん、なってくけどさ、なんかその動物とかになってくるとさ、
うん、
病院で亡くなるっていうケースよりかはもう自然にっていう風に
見とるって感じだもんね、
う
ん、
そうね、だからなんか、あ、そう、だからこういう、あ、本当にこういう感じなんだ、なんか、本当に徐々に、
なんか、
食べなくなるとか
さ。そう、食べなく、まあ、うちはと、なんか、パターンとして突然だったけど、うん、でも、なんていうか、なんかさ、あの、死ぬっていうことはさ、自然なこと、なんだよね、きっとね、うん、その、まあ、それがさ、病気とかさ、老衰とかさ、
うん、
あの、まあ、いろ、そのパターン、理由はいろいろだと思うんだけど、なんかこう死っていうものは必ず訪れるものであって、
うん、
それもなんかあのなんか自然なこと、生まれることと同じくらい自然なことが起きるんだなっていうのが、
うん、
なんか見てて思ったよね。それをどう、なんていうのかな、不思議とさも止められないじゃない、
うん、
あの選べないっていうかさ、まあ、生まれることも多分選べないっていうか、自分で、まあ、よく決めてくるとか、そういう不思議なねジャンルの話はあるんだけど、うん、その生まれてくるものをさ止めることもできないし、多分死んでいくものをつなぎ止めるっていうか、なんかできないんだなっていうのがすごいあったんだよね、うん、うちの子はさすごい突然だったから、前の日まで何の予兆もなく元気に暮らしてて、うん、で、あのその痙攣っていうか脳にさすごいその腫瘍が多分到達しちゃって、うん、で痙攣がすごい大きいのが起きて、その痙攣で死んじゃったっていうかさ、うん、その機能がダメージを受けてなんだけど、その痙攣だってさ、もうあの薬とかをね、痙攣止めの薬とかを打ったとしても、それがなんか全然止まらなかったっていうか、
うん、
だからなんかもう、あ、もう行くんだなっていう、なんか何をしても止まらないんだなっていう、うん、なんか諦めるものではないんだけど、もう本当に見守るしかないっていうかさ、
うん、
ずっと撫でてねっていう、なんか生きるも死ぬもやっぱりあの自分でねコントロールするものではないんだなっていう、
うん
うん、どんなになんか願ってもさ、両方そうだよね。なんか欲しいと願っても、生まれる命をさ、なんかくださいって言ってもらえるっていうものでもないしさ、
うんうん、
なんかやっぱりそれはあのなんかあれじゃない、自分の力でなんとかっていうことよりはさ、なんかあのどんなにさこう医療の力を借りたって、あのダメな時はダメだしさ、
うん、
同じことが言えるなっていうのが、命ってね不思議だよねって思った。
そうだね、命は作れないからね。
ね
え、あれちゃん、ともえさんはリアルな妹さんなんですか？
そうです。
そうなんです。ビジネス妹じゃなくてリアル妹。
リアル妹です。
リアル妹。
ねえ、
今だから生きてること自体がなんかすごく当たり前に感じるけどさ、生きているっていうこと自体がすごくなんか貴重なことっていうか、
うん、
ちゃんとね、なんか普通にというか、ある程度健康でシミシワがあるなんてどうでもいいことなんだな
健康で、で最終的にたどり着くのは健康でってやつ
だ。そうなんだよ、やっぱり。
そうそうそう、やっぱり健康が、健康じゃないといろんなことできないからね。
うん、本当だから、なんか生きてることの意味もすごくよく考えるようになったよね、
うん、
例えば生きてるっていう風になった時にさ、まあ、息をしていて、
うん、
ただそこにいることが生きているっていうことなのかっていうこともさ、の意味を考えるっていうか、
うん、
いっぱい考えたしさ、いやそうじゃないなっていう結論になって、
うん、
やっぱりちゃんとなんかそのただ息をしてればいいということではなくて、うん、なんかこうその犬なら犬らしく生活ができるというかさ、うん、ことだったりとか、人だったら人間らしく自分の、うん、まあやりたいことができる状態を生きてるっていう状態になるっていう、うん、健康って本当にありがたい、
ね、あるちゃんがお姉さんにはたくさんお世話になりました。
いやいやいや、なんかたまたまだよね、たまたまなんかお話を聞く機会があってっていう、これも出会いだよね。
ね、そうだね。
うん、
あるちゃんも健康って本当にありがたい。
いや健康ってだから本当にあれだよね、うん、あと気力だよ、
うん、
なんか体力だけあっても気力が湧かないと本当になんか動けないっていうか、気持ちがね、うん、入らないと。
そうね、あれね、なんかちょっと話はなんか微妙に違うけどさ、うん、なんか話聞いた、うん、司法書士の人の話
と
かでさ、その延命治療するかしないかみたいな、
うん、
どこまでやったら延命治療するのかしないのかみたいなのを、
うん、
事前に家族で話しておかないとダメですよっていう話を聞いて、
うん、
で、なんか、本人、結局どっちを選んだとしても家族は苦しむ。
うん、
で、なんかその人のお父さんが急に、まあ、倒れ、脳梗塞とかそういうので倒れて、うんで病院に運ばれて、で延命治療しますかしませんかみたいな選択を迫られたんだって家族で、
うんうんうん、
で延命治療するっていう風になったら、
うん、
その処置はするけど、その意識は戻らないかもしれないって、うんうん、戻る可能性は低いですって、
うん、
でしないっていう風になったらもう持って何日間かですみたいな言われて、
うんうん、
でそれでその人とお母さんは延命治療しないっていう風に言ったんだけど、
うん、
なんか妹さんが急すぎるから嫌だっていう風になって、
うん、
延命治療してほしいっていう風になって、それで家族でやっぱりそうなる、意見が割れると、
うん、
まあそうするとまあお医者さん的にもじゃあ延命治療するっていう風になって、
うん、
延命治療したんだって、うん、だけど結局そのお父さんは目を覚ますことなく、その後 4,5 年とか、
そうなんだ、
うん、
何年単位で、
もう 年単位で、
うん、
っていう風になって、
うんうんうん、
でだけどやっぱりそういう風になった時に家族は、うん、なんかどっちを選んだとしてもやっぱり後悔はする。なんか妹は妹で、
うん、
あの時私が延命治療を望んだから、うん、結局そのお父さん目を覚まさないまま、
うん、
まあ、ずっと管につながれた状態でずっといるっていうのが、
うん、
果たしてお父さんにとっていいことなんだろうかみたいな、
うん、
もう妹は妹でずっと自分を責め続け、
うんうん、
で、逆にもしそこでしないっていう選択をしてたとしてたら下で、
うん、
その本人とかお母さんはどうしてあそこでこう治療をしないを選んでしまったんだろうっていう風に後悔する、
うん、
しただろうから、だから決めるのは本人みたいな、
うんうんうん、
事前にその本人がどこまで どうなったらもう延命治療しなくていいっていう風になるのかっていう。胃ろ
う
になるんだったらやめてほしいとか、
うん、
なんかもう意識が戻らないんだったらもうしなくていいとか、
うんうんうん、
なんかそこをこうきちんとこう本人がこう明確にしておかないと、
うん、
家族に選択をさせるっていうのは、なんか酷なことだからっていうふうに。
確かに。いや、うん。そう、さ、うち、私の場合は動物だったからさ、あ、ヤスさんお帰り。
あ、に、まだ喋ってたよ。
まだ喋ってたよ。なんだっけ、あの、やっぱ、いや、命の、で、なんていうのかな。人、まあ、人の場合もそうだけどさ、うん、なんか、まあ、動物だったから、あの、うん、こっちが決めるしかないじゃん。
うん、そうだね。
そうなった時にさ、あの、どうしよう、なんか、いや、最初はね、もう本当にね、ただ、死んでほしくなかったの。
うんうん。
で、あの、だから、なんとか、今日を生き延びてほしいって思ってたっていうか、うんうん、なんだけど、だんだん、あの、うちの子はさ、何度か乗り越えて、うん、割と長めにね、生きててくれたから、うん、その、うんうん、まあ、すごい、がんが結構な状態で見つかった後から、うん、生きててくれたから、なんか今日、明日どうなってもわからないっていう状態から始まって、うん、でもそこからさ、1年近く生きててくれて、で、その間にさ、考える時間があってさ、
うん、
で、あの、だからなんかあの、で、最初のやっぱり決断はできなかった。そのやっぱりどうしても明日も生きてってほしい、明後日も生きてってほしい、うん、あのどんな状態でもいいから生きてってほしいがやっぱり一番最初にあったんだけど、うん、やっぱ長い時間どんどん過ごしていくうちに、うん、この子の幸せは何だろうっていうふうに思い始めるんで、ね、うん、この人にとっての幸せって幸せって何だろうとか、命って何だろうとか、なんか私にとってはこうかもしれない、でもこの本人にとってはどうなんだろうって考え始めた時にさ、やっぱり選択が変わってくるんだよね。
うんうん、
まあ、できることは、苦しみは取ろう。だけど、うん、過剰な、なんかこう、なんていうのかな。こっちにとっていてほしいから、一緒にいたいからっていう理由の治療というかさ、うん、その、押して無理なことをするのはやめよう。
うん、
で食べ物とかも、その無理にね、食べさせて、うん、食べないと死ぬからっていうので食べさせてっていうことではなくて、もう本当に、まあ、自然な形に任せようって。いつかその子の子が食欲がなくなった時は、それはこの子がもう、なんか、そういう流れになったんだ。で、それを受け入れようって。だからなんか、そのさ、何かの流れを受け入れるっていうこと自体もさ、やっぱり愛情なんだよね、うん、きっとね、
うん、
そのエゴと愛情っていうものをさ、すごく考えるっていうか、うん、その命を目の前にした時にやっぱり離れたくないじゃん、あの、うん、人との、まあその両親にしろ大事な人にしろ、うん、どうしてもその突然離れるっていうことができなくて、うん、すがってしまうじゃん、どうしても、うん、なんかその命に。だからやっぱりその妹さんが急すぎてね、うん、その選択ができなかったっていうのもすごくわかるし、
うん、
だけど本当の流れ、自然な流れとか、なんかその生きるってなんだろうとか、うん、そういうことを考えた時に、人間らしくとか犬らしくとか、うん、そのらしくの部分、その人にとっての一番のいいことはなんだろうっていうふうに考えるっていうのが、なんかあれだよね、それによって選択肢が変わるっていうか、もうなんかその前まではやっぱり 死っていうものが絶対いけないことだと思ってたんだよね、
うん、
死んじゃダメっていうことだったんだけどさ、だけどなんか死を受け入れることっていうか、うん、なんか死ぬことが悪いことではなく、自然なことで、やっぱりそれを一番自然な形で、まあ、苦しみだけはやっぱり痛いとかね、そういうことは取ってあげたいっていう気持ちはもちろんずっとあるんだけど、うんうん、やっぱりなんかそこは逆らうものではなくて、なんかこう受け入れるものなんだなっていうのがね、うん、分かったよ。
あるちゃん、私の父も脳梗塞で倒れて 2,3 日が山と言われたけど、母の看病をしながら寄り添ってあげて10年長生きしてくれました。
あ、すごい、 2,3 日から10年
ねえ。いや、ね、だから最後はさ、やっぱ気持ちなんだよね、うん、ある程度こう、うん、何かが進んでいくとさ、
うん、
それこそなんか止められないというかさ、うん、もうわからない、医療ではわからないっていうレベルになってきてさ、
ね、
なぜ命が続いてるのかっていうことは。
でもあらかじめさ、なんか決めてたとしてもさ、いざその場になってその決断ができるかどうかっていう、う
ん、いや、できないなと思った。うん、だって私もその生きててね、そのパターン、だんだん食欲がなくなっていくパターンだったら、うん、いいなっていうかさ、それが一番自然な形だから、それを自分の中では願ってたっていうか、それがきっと動物にとって一番楽な形、
うん、
で自然な形なんだろう、うん、だけどうちの場合は鼻だったから、うん、もし呼吸困難になってすごく苦しんでしまった時に、うん、安楽死っていう選択を私はできるのかなってずっと不安だったんだよね、
うん、
でも自然な形じゃなかったにしろ、すごい苦しんでる姿を見て、
うん、
でその決断をすることってできるのかなって、すごいやっぱり、
うん、
できる自信がなかったっていうかさ、
そうだよね、
してくださいっていう風にやっぱ言えるかなっていうさ、
うん、
言えないよなって、なんかいくらこんだけ長い時間かけてそういう風にもう見送ろうって決めてたとしても、うん、やっぱり突然そういう風にそういう時がやってきたとしたら、その瞬間に自分が一人でいて、お医者さんにどうしますかって言われた時に、うん、安楽死させてくださいって一言がさ、言えるかどうか、すごい苦しいんじゃないかって、自分がね。
そうだね。なんか、うん、その、もしもの世界はどうしても考えちゃうじゃない？
うん、うん。
なんかその、もし何か治療をしたならば、治るかもしれないっていう、うんうん、治るっていうか、その、完全にこう、完治にならないにしても、
うん、
そのまた目が覚めるかもしれないとか、
うんうん、
話できるようになるかもしれないとか、
うんうん、
なんかこう昨日までと同じ状態に戻れるかもしれないとか、
うん、
なんかそういうことを考えるとさ、なんかやっぱりなかなかそこでもうやめますっていうのって言えないなっていうふうには、
うん、いやそう、うん、だからやっぱり難しいよね。すごい難しい。結局ね、なんかそういう決断をなんかする必要がなかったっていうか、うん、突然は突然だったんだけど、うん、やっぱ痙攣、脳の痙攣だったから、本人は意識がなくてさ、なんていうかな。いや、ある意味突然だったけど、自然に死んだというかさ、
うん、
その痩せてく死に方の自然の死に方ではなかったんだけど、
うんうん、
やっぱ脳に信号がそういう風にいって、呼吸困難とかではなくて、うん、痙攣だからね、すごく見た目は苦しそうっていうか、インパクトめちゃくちゃ強いんだけど、うんうん、本人は意識がない状態で、
うん、
ああとっても疲れましたみたいな、痙攣が終わると、でふーみたいな感じで、で多分そのふーってなってる時にすって、うん、なんかこう命がさ、
うん、
尽きちゃったっていう感じだったんだけどね、うん、だからなんかでも そういう決断を私たちにさせるっていう、するってこともせずに、なんか全部自分で持ってったんだな、この子はと思ってさ、うん、なんかもう いろんな意味で本当になんかもう偉かったな、偉かったなと思って、
うんうん、
なんか思ったよ。
ね、
犬猫ってね。あるちゃんが、私の結婚式の日も知ってたからかなって、有能後に倒れたからリハビリして式に出席できて嬉しかったですねって。
すごい、お父さんも頑張ってくれたんですね。
なんか生きるためのその気力というかね、うん、やっぱ何かね、目標があるってすごく、
うん、
大きいことだと思うんだよね。
そうだね、なんか
生きるための、
うん、
なんかやることっていうか、ちっちゃいことでもいいんだけどさ、大きい、こういう大きいイベントだったらなおさらだし、なんか私とかなんかもさ、もうやっぱ突然亡くなっちゃ、犬がいなくなっちゃって、
うん、
抜け殻のようになってさ、
うん、
あれってなって、
なんかまあ何をしたらいいのか、何をしたらいいのかっていうか、別に普通に暮らせばいいだけなんだけど、その普通の暮らしの中にも犬との生活がもう日常的にあったから、うん、なんかこうどうしようもなくて、で気力がなくて、だけどさ、その時にちょっとでもね、私だったらだからバイクでどこに、うん、今まではできなかったその泊まりで行く旅行をしようとかさ、
うん、
なんか今まではワンちゃんがもう動物病院にも預けることはできない、人に預けることはできないし、長い時間一人にはできないからっていうので出かけられなかったから、うんうん、それが今、まあ、逆に言うとできるようになったから、じゃあそれで、うん、そんな気持ちにもね、まあ、なってないっちゃなってないんだけど、
まあ時間経たないとね、なかなか、ね、
そうそうそう、なんだけどそれでもやっぱりなんかその自分にとって本来好きだったこととか、うん、楽しめることっていうのを予定として立てるんだよね、うん、もう、うん、あの無理やりにでもっていうかさ、うん、でやっておくとだんだん気持ちがちょっとこう、
うん、
なんかそれに向かってなんか落ち着いてくるっていうか、
そう、
何もないっていうのはやっぱりすごい虚無の状態が続いちゃうからさ、
うん、そうだね、なんか気持ちが乗り切れるかどうかはその時になってみればわかるっていう、なんかまあ強制的に予定を入れてしまって、
うんうんうん、
であとはなんだろう、その時にどうしてもやっぱり
乗り気じゃなければやめればいい、
うん、キャンセルして、キャンセル料かかったとしても別にいいかって、
そうなんだよね、
うん、なんかそのね、ただなんか元気になるまで待とうみたいな、なんか気持ちが戻るまで待とうってやってると、
うん、
なかなか戻らないというかさ、
わかる。
なんかどのタイミングでよし行けるってなるのかっていう風になってくるから、
そう、なんかあとさ、なんか本当さ、時間しか解決する方法はないのはわかってるんだけどさ、うんうん、それがどれぐらいかかるかってやっぱり人それぞれじゃん。なんかあと環境にもよるだろうし、なんかその例えば仕事をしていてね、その仕事がすごく好きな仕事で、
うん、
それに集中できるとかっていう環境があれば、ちょっと離れ、うん、やっぱり気持ちが切り替わる時間があって、うんうんうん、行きやすいかもしれないし、そのなんか子育てとか、うん、なんかそういうことがあったとしたら。やっぱりなんかその、なんていうのかな、動く理由があるっていうか、
うんうん、
だったりとかして、で、そういうことでも変わってくるし、なんか、だけど、なんか私みたいに今、子育ても終わっていて、
うん、
本当にそのためだけに生活を合わせて生きてきてって、
うんうん、
ってなってくると、ポカーンってなっちゃうんだよね。ポカーンって、うん、なんか急に。何でもできるはずなんだけど、
うん、
何もできなくなって、普通に生きようと思ってても、うん、普通に生きることが難しくなるっていうか、
うん
うん、だけど悲しいこともなんていうか、悲しみは悪いことじゃないのに、うん、ずっと悲しんでるのはいけないことみたいな風にやっぱり思えてきちゃうっていうかさ、なんか、だからなんか立ち直り方っていうのもすごくなんかこう考えるきっかけになってるっていうか今、うん
そうだね。
まあ、そんなにね、今日とかね、わら人形の話とかしてね、元気じゃん、ね、みたいな感じだけど。
最初はね、わら人形からのね、なんか熊に処刑とかね、なんか残虐な話もしながら、そんなんダメだよっていうふうにしながら、ガンダムになり、
そうだね。
いろいろ死生観ね。
いや、死生観。いや経験だね、やっぱ何事も。だとさ、やっぱり思ったのがさ、
うん、
なんかただ寄り添うというか、
うん、
何かを求めているわけではないんだなっていうのを自分がすごく思ったんだよね。うん、いやさ、わら人形リアルに見たことあります。さすがです。いや、やっぱ遭遇するね、やっさんね。ちょっと私トイレに行きたくなってきたからさ、ヤスさんにわら人形の話をさ、ともえちゃん聞いて、気になるから。
またわら人形に戻ってきて。
しかも3度も。ちょっと行ってくる。
どうして？なんで3度も見つけちゃったの？え、それは偶然なんかそこに木とかにあるやつを見つけたってことですか？偶然？びっくりする、そんな笑い。なんかさ、わら人形ってさ、通常そんな、なんていうの、見ないものだから、あったら本当になんか、ピクってなっちゃうよね。それ、やすさんどうしたんですか？見つけて、それ同じ場所で3回見つけたってこと？違う場所なのかな？あ、別件でそれぞれ3回ってこと？初めては5歳ぐらいの時、近所の神社でって。それ5歳の時、衝撃。でも5歳だったら逆に何かわかんないのかな？全部違う。なんでそんなに全部違う場所で見つけるってすごくない？その引き寄せ。全部違う場所なんだ。たまたま3回見た、なくていうの。同じ場所で3回。だったら同じ人がやったのかなとか思うけど。あ、そうだね。そこはね、初めての時は神主さんに言いましたって。
ただいま。すごいね。いや、私たちさっきさ、すごいさ、わら人形についてさ、疑問が湧いてたんだよね。どうすんのみたいな。だって、わら人形ってさ、途中で人に見つかったらダメじゃんっていう。
そうそう。皆さん、あれだって3度見つけたっていうのはそれぞれ別件なんだって。
へぇー。
で、初めての時は5歳ぐらいの時、近所の神社。
いや、で、それさ、神社なのか、なんか神社っぽいよね、みたいな話とかもしてたんだよね。なんだっけ、あるちゃん。またお邪魔しますね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。そうなんだ。わら人形が何かわかる。わら人形って結構あるんだね。
やる人はいるんだね、やっぱりね。
メジャーなんだね。
よし、やろうって思う人が。
呪うっていうことに関してメジャーなんだよ。
そうなんだね。
ね。
怨念で。
怨念で。
最後、わら人形に始まり、わら人形に終わるみたいな。
二度目は高校の裏の山。
高校生の時に見つけたんだ。
衝撃だな。高校の裏の山ってなんか高校の人がやってそうだよね。高校生ぐらいってちょっとやりそうじゃない？なんか。
ふざけてやったのかな？高校生とかだったら。なんか、やってやるぞ。なんか本当にやるにはちょっと思いが強すぎるよね。
富士の樹海、ちょっと、じゃあ直近なんか、本格度がすごいわ。
それはなんか本当にやって、でもさ、それこそ何日間かやらなきゃいけないか、富士の樹海に、そのわら人形をやった人はさ、牛の国に、こう、真夜中にさ、
富士の樹海行きたくない。
富士の樹海に行ったってことでしょ？
怖いよ。
この勇気がすごいよね。
やっぱさ、それぐらいの勇気があったらさ、牛の国周りやる気合とさ、その気力とさ、体力とさ、何、精神力っていうかあればさ、結構違うことできるよね。
そうだね。なんかベクトルが違う方向に向けばよかったのかもね、その人って。なんかその、わら人形を作るっていうこととか、これをやるっていう。まあでも、どうなんだろうね。それでもしかしたら発散できたかもしれないよね。
なんかさ、わら人形に打つことなくない？なんか普通にさ、コンコンやればよかったじゃん。
ね、
工作的な。
あと、ヤスさん、なんか結構リアルなわら人形見てるよ。一度目は人形だけ、二度目は名前が書いてあって、三度目は写真。
怖い。
本当のやつだ。
本当のやつだ。
本当にやったんだ。
いや、人の恨みは買っちゃいけないよ。やっぱりね。
ねえ。
いや、だってさ、写真とかなんて、いや、怖いね。
怖いよね。いや、それ、ね、私も、もうそろそろおいとまする時間なんだけどさ、最後は人形、
怖いんだけど。
マジ怖かったです。
なんかちょっと楽しい話題で終わろう。
そうだね。なんだっけ。怖いことじゃなくてさ。うん、なんだっけ。なんか、わら人形。何の話さ、ワンちゃんのなんかいい、なんか話してたんだっけ、なんだっけ、
うんうん、楽しい話題、そういう、楽しい話題で。でも最後の、なんか終わりよければ全てよしみたいなさ。
うん、そうだね。バイク買ったの？え、
バイク買いました。ありがとう、ヤスさん。
ヤスさん。
楽しい話題。
え、あのなんか売ろうかなとかって言ってた、なんかあの後の、え、忍者同時に売りましたって。
おー。新しいのを買って。
いいな。
すごい。
バイクさ、楽しいよ。バイク、あ、ちょっと私さ、ちょっと6月に札幌にさ、フェリーでさ、行くから。
あ、ほ
んと？うん。あの、去年も行こうとして予約取ったけど、ワンちゃんが、あの、すごい重病だっていうことが分かって、あの、キャンセルして行かなかった。今年はフェリーで。なんかね、やっぱさ、バイクに乗るのに、体力とか使うわけじゃん。
うん。
それさ、5年後って分かんないわけよね。
いや、そうだね。
特に大型のでかいやつで、
うんう
んうん、北海道を回りたいみたいなことになったらさ、うん、若かったらね、もっと若かったら5年後も考えられるかもしれないけど、うん、なんとなく、今の年齢の5年間って結構でかいじゃない、体力にしろ、
うん、
なんか、まあ、なんかなんていうの、いろんなことが、気力にしろ、親の状況にしろ、なんか何が起こるかわからないっていうかさ、うん、だから元気なうちに、
うん、
もう、行けるときに行こうっていうのでさ。
そうだね。なんか前勤めてた会社の人もさ、もう60歳過ぎてて、で、1年更新になって働いてるんだ、今。
うんうんうん、
で、60歳定年の会社だからさ、1年更新で働いてて、今年の8月でもう一回更新が来るんだけど、
うんうん、
で、あの、バイクを、もうそれこそ大型バイクに乗りたいっていうのを前々から言っててさ、もう昔乗ってたんだけど、うん、あの、もう一回乗りたいんだよな、みたいな話しててさ、
うんうんうん、
で、それでこの間会った時に、なんか、バイク買っちゃったんだよね、みたいな。
うんうん、
定年、なんか退職した後にバイクを買おうと思ってたんだけど、
うんうんうん、
いやもう先に買っちゃったって言って、で、だから今度の定、その更新をしないで、
うん、
あの、もう全国旅行、バイクで旅行したいなーっていうことを言ってて、うん、なんかその、で、次で更新するかどうかを、どうしようかなーみたいな話しててさ、
うんうんうん、
あ、でも、もし本当にそのバイクに乗って全国回りたいんだったら、
うん、
あの、なんか体力あるうちに、
そうだよ。
ね、なんかね、来年も元気かどうかわかんないじゃん。なんかそれこそバイクで全国回りたいって言ったらさ、内臓元気でも足腰がとかっていうのもあるからさ。
そうそうそう。本当そうなんだよ、
ね。
なんか、お金の都合とかの問題とかじゃなくてさ、
うん、
だからその、いくらお金があったとしても、
うん、
体力、気力、あと筋力ね、とか ね、そういうものがなかったら、やっぱりできないことってあるんだよね。うん、
ね
あやっさん、ね、やっさん GPZ900R って、で忍者戦買いましたってよ、に忍戦だ、やった、私忍戦じゃなくて忍者1100っていう、なんかちょっと微妙に上がなんかあれなんだよね、ちょっとあれなやつだけど、でもこう大まか的には一緒だよね、忍戦、うんうん、初期型ですけどね、っていう初期型がかっこいいんじゃない、
うん
うん、いやーそうなんだよ、なんかバイクってさ、やっぱり一緒一緒、よかったよかった、やったやった、忍戦仲間だ、私もね、忍者1100だから、忍者1000のことをね、忍戦って言うんだよね、
うんうん。
で、私も忍戦って言いたいんだけど、なんか一応1100って書いてあるから、うん、なんか、忍戦100みたいな。なんかちょっと、忍戦ってすごい、忍戦ってすごい、なんかいいじゃない、語呂がいいっていうかさ。
100もう切り捨てといたら。
そうなんだよね。なんか忍戦になりたいっていうか、その忍戦って言いたいんだけど。なんかいつもちょっと
全然大丈夫ですよ。
全然大丈夫です。それいつもちょっとね、100がちょっと微妙に気になっちゃってね。なんか、なんていうの、ちゃんと本当のこと言ってないんじゃないかっていう気持ちになっちゃうっていう。
真面目。
人生の仲間、人生仲間だねとかっていうさ、なんか人生に入りたいんだけど。
千番台ってことで。
千番台なんだよね。100ついってんだよなってちょっと思いながら、ね、でも本当に思った。なんかその、特にバイクっていうのは、なんか、なんだかいろんな車種とかを選んだりとか、乗り方を変えたりとか、なんか、あの、そういうね、ことをいろいろ調整していけば長く楽しめるものだと思うんだけど、なんかこうやりたいことがさ、すごい長距離を、あの、例えばだけど私がさ東北6県回りたいみたいなことなんだ、
うんうんうん、
そう結構な距離なわけよ、
うん、
だしさ季節のこととかもあるし、夏とかやっぱすごいね、暑さにやっぱバイクってエアコンとかそういうのないからさ、うんうんうん、辛いし、うん、で冬は東北なんて走れないわけじゃん、雪があって、うんうん、熊怖いし、うん、とかね、いろいろ考えてったら、なんか1年の間中いつでも行けるわけではないし、うん、なんかそのあとまあ休みの関係とかもあるしさ、うん、でまずは、まあ去年行こうとしてたフェリーで北海道に渡ろうっていうのをさ、うん、そうやろうと思って、
そうだよね。エアコンないし、ヘルメットはかぶんなきゃいけないしね。
夏がね。
暑いは暑いだろうし。
そう、夏は
寒いも寒いだろうし。
いや、夏ね、ほんと、エンジン、タンクがあるじゃない、こう、うん、バイクの前のところについてる、うん。あそこのタンクの下のエンジンついてるんだけど、うん、なんかあそこからの熱気がね、100度超えるんだよね。
あ、そうなんだ。
もう渋滞みたいなところにはまっちゃうとね。ブーンって走ってる時は、なんか冷却されてて、そこまでいかない、うん、100度いかない、80度とか、まあそれぐらいなんだけど、うん、そのぐらいの時は耐えられるんだけどさ、路面が熱くて、渋滞ではまって、うん、で、エンジン音が100度超えてくると、もう本当にね、気がね、なんていうの、気絶しそう、になるし、重たいから、なんか支えるのもさ、ふらついたらアウトみたいな、感じで。うん、でもバイク楽しいんだよね。
いいね。楽しみがあるっていいね。
うん。だからなんかバイクに乗って、バイクっていうかフェリーに乗って、
うん。
北海道に行こうかな。
ぜひぜひ。
ね。夏は意識飛びます
ね。暑いのか。
いや、本当に意識が朦朧とするんだよね。だってフルフェイスのヘルメットかぶってたらさ、
うん、
飲み物のか飲めないじゃん。
そうだよね。
なんか本気でさ、ストローとかでさ、なんかこう、なんかレースの人がさ、なんか背負うようなやつで、なんかこう、なんていうの、ヘルメットしても飲めるみたいな。
うんうんうん、
つけたくなるもんね。一瞬。
背中にさ。
ああ、いろいろ話したね。
ね。
うん。
私もそろそろ。
うん。
そろそろ次の、次のがあるので。
次のがある。
次のじゃあ、
うん、ね。じゃあ、この辺にしときますか。
うん。
話題も。
ね。ね、話題もね、楽しい話題で終わったからね。
そうだね。バイクは楽しいね。
うん。バイクでね、旅をするっていうね、楽しみのあれで。
そうそうそう。あと、やっぱり、なんか、気持ちの回復のためには、無理にでも予定を立てるっていう。
そうね。
のは、やっぱり効くね。あと、筋トレね。
うん。
筋トレって不思議だよね。筋肉を鍛えてたら、
うん、
なんか心が元気になる
って、うんうん、
体を鍛えてるんだけど心がなんか復活してくるっていうホルモンだよね、
うん、
多分。はい、ではこんな感じで、
はい、ありがとうございました。
はい、何の話だったかよくわかんない感じになってるけど、うん、
でまとめたら大変なことにな
る。まとめたらよくわかんない話になるけど、まあ、今日は適当に喋る。
ね、ゆるゆるとかね。
うん、2時間。ありがとうございました。
本当だよ、ゆるゆるして2時間。ありがとう。
ありがとう。
皆さん戻ってきてくれた
り。ありがとう。じゃあ、またね。
うん、また。
あっさりしてるね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあねー。
バイバーイ。
バイバーイ。